ネコンギスタ。
この放送は講談復興協会の提供でお送りします。
はい、どうもこんにちは、こんばんは。講談師の七井コンサイです。今日はね、2024年7月9日の火曜日夜でございまして、今ね、またパトレーバーなんですけど、アニメの最初の OVA ね、アーリーデイズと呼ばれている全7話の方を2日かけて、見直しまして、だから1週というか何週もしてるわけで、全パトレーバーシリーズ好きなんでね、それでその最初を飾る OVA で、ブルーレイ持ってたなということで、ブルーレイで、たった1枚のブルーレイにですね、全部入ってるんですね。お買い得だと思います。多分2000円台ぐらいで買えるんじゃないのかな。で、いや、もうクオリティ高いですからね。で、最初の OVA が、まあ、すべての始まりだったって感じで、最初の6話が押井守監督で、最後の7話が、吉永直之さんっていう、この人はテレビ版でもちょろちょろやってらっしゃいますけど、特写隊北江っていう、なんかおっちゃんが赤ちゃん生まれるぞとか、奥さんがなんか危ないとかいうことで、トラック盗んで逃げたらそれにブロッケンが乗っててっていう話で、自衛隊クーデターは、実はその前に終わってるっていうね、ことです。まあ、どうしてこういうふうにしたのか、謎もあるんですけども、押井守が6話やって、吉永さんが1話おまけでやるというような感じがあって、吉永さんの方が、どうなの？先輩になるのかな？なんか、しっぽりした、なんかドラマ作りかなっていう感じはしましたが、決して面白くないわけではないんですよね。ちゃんとパトレーバーしているし、なんなら押井、言われなきゃ、まあ気づかない。まあ僕みたいに何週も見てりゃ気づくんですけども、僕も何週も見るまでは特別その7話だけ違う人かなって思わなかったんで、馴染ませるのも上手なのかなっていう感じですかね。それで、やっぱ何週も見てると、まあ自分が間違って覚えてたことや、なんか意外なことに気づいたりしたんで、それをまあ手短に喋りたいんですけど、一つは、後藤隊長の顔が結構違うんですよ。で、僕らがもう染みついてる、まあ、後藤隊長っつうともうなんなら例の、劇場版パト3にまで一番出る特写隊のスターですけども、後藤隊長のひょうひょうとして可愛らしくて頭がいい、まあ、カミソリ後藤のあのイメージじゃ最初ちょっとないのか、絵が違うんですね。1話目から、クーデターの起こる前の4話、1、2、3、4。これがですね、後藤隊長の目が、横に長くて、で、そのくせかっこいい系の顔に描かれ、なんて言うんですかね、これ、モデルが中台達也さんだって聞いたことあるんですけど、なんかね、後藤隊長自身が結構怖いんですよ。っていうか、あんまりひょうきんな感じじゃなくて、結構普通になんか怒ってんのかなって感じで、クールで、こう、結構真面目な、体調っていう感じで、なんかね、こう、南雲さんと対して、なんかさ、パト2とかでも後藤って相当可愛くて、あんだけシリアスドラマのパト2とかでも、南雲さんとちょっと喧嘩になって、で、やっぱ電話して、で、変わった。今変わった。気が変わったって言って、すごい可愛いでしょ？で、これがOVA でも、クーデター事件が起こる回で、その後藤隊長の顔が、ちょっと、我々の知ってる今風の顔に、もう絵も変わってて、で、態度も、なんか可愛らしくなってるんですよね。ところがこれが面白いことに、第5話で自衛隊決起するんですけど、第6話の解決編の方では、後藤は変装して、まあ、ありし日の、なんていうのかな、捜査課の刑事みたいになった、後藤さんは顔も、なんか、ちょっと、いかめしい顔に戻り、結構ね、あんまりひょうひょうとした感じじゃない。うん、だから安定しないっちゃ安定しないんですよね。 で、まあ、南雲さんの顔なんかも超安定しないし、南雲さんは全部の顔と顔違う、全部美人なんだけど全部別人みたいな状態で、で、あれでさえ、泉ノアでさえ、ちょっとヒヤヒヤするって。なんならオープニングの曲ね、エロい曲があるでしょ？はい。あの曲、エロいですよね。生き、そうよっていう曲です。はい。もう大体全部下ネタなんですよ、あの歌詞が。で、ところが、あそこでジョギングしてる泉ノア、誰っていうぐらい顔違うっていうね。お前誰やねんっていう。泉ノアの妹かっていうね。苫小牧の女子高生かっていうような。あれね、安定しないというか、まあ、最初の、なんて言うんですか、オープニングアニメってね、あれ最初に作るんですかね。まあ、ガンダム、ゼータガンダムとかでもひどかったですけどね、中身と全然違うやんか、みたいなのはね、かなりあると思うし、なんか泉ノアが整備、機械いじったりしてて、あれ絶対やらないんですよね、いわゆる整備隊がプロだから、それは警察官の乗組員がちょっとやりたいからやるっていうのは許されないっていう世界ですよね。それから、なんか、脚立から落ちそうになって、クレーンに飛びつく描写とかも、もう純粋に危ない、見てられないっていう、それこそ現場猫事案みたいなやつですね。それが描かれたり、あとですね、なんかね、こう、出動のかっこいいシーンみたいなのがオープニング当然あるんですけど、泉ノアが、イングラムの肩っていうか胸の上にしゃがんで上に乗ってね、それでなんかいろんなとこに指差しで指示しながらなんか叫んでいるみたいな、もうああいうのも絶対そこ乗らないよって、めっちゃ危ない、コックピットで乗るとこより上ね、上、まあまあまあ肩と言ったらいいのかな、そんなとこ乗らないガンダムかよっていうような、まあことがあったり、あとですね、結構ですね、なんか戦ってるシーンみたいなののカットインみたいなんで、コックピット内でね、ヘッドギア被ってっていうとこで、泉ノアが左手でマイクロフォンっていうんですか、あれの受話器みたいなのを取って、で何かを叫んでいるみたいなのがあって、いやそれってこうなんかパトレーバーが喋るときってこうね、今すぐ、武装解除して投降しなさいとか、まあ言う時だろうって思うんですけど、なんか明らかにもっと、なんか、戦っている真っ最中に、なんかマイクを取り出して喋り出したみたいな絵があったりとか、いろいろ突っ込みどころはあるっちゃあるし、あの当時ってね、まだ結城正美大先生のね、漫画が始まってないんですよね。何でも前後するパトレーバーで、結城正美がキャラクターデザインをやっているんだけれども、漫画の方は始まっていないから、やっぱ絵が安定しない。その、結城先生の設定画の紙ペラを見ながら、アニメーさんたちがまあ作ったっていう感じで、やっぱ、探り探りっていうところはあるんでしょうか。太田の顔も大きかったり小さかったりで、安定してんのは、むしろ篠原とか、センシーさんとか、その辺は、まあ、しばしげおとか安定してるんですけどね。ああ、それとね、これも結構重要なのはね、始まった時に、第1話で始まった時にあれが何月か問題なんですよ。で、第1話といえば4月だろうと思うわけですよね。これ漫画版でもそうだと思うんですけども、第一線を、ピッケル君か。ピッケル君なんですよね、OVA ではね。で漫画ではクラブマンハイレグだったと思うんですけど、高橋ガニタイプと戦うのが上野公園で、桜大戦の第1話と同じように、桜大戦はパトレーバーの後からですから、真似たんでしょうけども、やっぱね、上野公園って僕もパンダミニお袋と2回ほど行ったんですけど、もう桜の美しいのと、あとね、秋のイチョウの美しいのが、関西人でも上野公園にはもう全面降伏っていうぐらい美しい公園ですよね。あの規模であの美しさで、木のあのでかいのっていうのも関西大阪の方にはないんじゃないかな。で、絵になるんだよね。博物館とかも多いし、動物園博物館とあって、まあ上野寛永寺があり、上野戦争の現場であり、もう、なんか崖とかまであるんだよ。池もあるしね。忍ばず池か、でかい池があるし、 あと断層があの辺走ってるのか、えらい崖があるんだよね。だから上野動物園の中に区画が2つあって、なんかすんげえ階段上り下り、エレベーター上り下りしないといけないような断層があって、でモノレールが走ってたとかでしたもんね。今はなんか廃止されちゃってるけどね。で、そういう上野公園をやっぱり舞台に、これはお江戸の、花のお江戸のやっぱ特写にかっていう始まり方として、あ、夜に夜桜ですよ。夜桜バッグを人払いして、そしてこの博物館とかがね、こうそびえるのバッグにこう取り物をやるっていうのが OVA 版の第1話でも、まあそこがラストなんで、当然4月だろうと、4月か3月だろうというふうに、まあ、あ、まあ4月ですよね。3月ってことはないだろうっていうのは、おまわりさんがその着任するのは行政機関だから、だいたい4月1日なんじゃねえのっていうので4月だろうというふうに思うじゃないですか。ところがね、これ第一は最初あの人から映るんですよ。榊さんが映って、で柴茂雄がやってきて、で榊さんが特写隊の前に突っ立ってて、でそのいよいよイングラムが届くっていうことで、もう俺はここに立ってるっつって、ずっと朝から待ってるって言って、でそこに柴さんが来て、俺もう嬉しくって嬉しくってっていう、まあ、あの、一人語りっていうか、まあ、セリフが、長セリフが、柴茂雄が、まあ、こういうのが重要なんで気づくんですけども、その、セコハンレーバーのたった3機、あのね、その警察の最先端、機械化部隊と名ばかりで、こんな中古のレーバー3機で、それを白黒に塗っただけのもので3ヶ月。ようやく俺たちの名前に恥じないレーバーが導入されるんですよ。俺もう嬉しくって嬉しくってって、こう柴茂雄が言うと。3ヶ月なんですよ。つまり第一招待ができてから3ヶ月。ってことですね。南雲さんが来てから3ヶ月。で後藤はいつ来たのか知らないけれども、とにかく僕は第一招待って、一年はやってるもんだと思ってた。だってなんかベテラン揃いの我々第一招待に任せるべきよとか言うでしょ、あのおばさんが。だからさ、普通に考えれば、その、前年、1998年か ?98 年の4月に第一招待が、まあ中古のレーバーで発足し、で、まあ本命は新型のレーバーというか、まあ専用レーバーによるパトレーバー隊ということで、第二招待が、翌年の4月まで、まあね、どうしても機械の開発がということで、人員もっていうことで、1年遅れたのかなっていうふうに思ってたけど、まあ、しげさんの、まあ、セリフがアドリブでないとすれば、その、3ヶ月前に第一招待ができたということで、第一招待の経験値も、まあ、3ヶ月分だっていうことですね。で、まあ、3ヶ月もあれば相当実践を経験してね、それはベテランになるのかなと思いますよ。当時の東京中のは、レーバーが、87倍まで増えたと、数がね。いつの87倍か知らんけど、バビロンプロジェクトでえらいことになってるから、そりゃ連動も上がるのかなっていうのがあります。ただね、それね、3ヶ月前、第一招待発足だと、1月ぐらいになるでしょ?で、正月に、正月って1月のことを正月って言うんですけども、正月に、行政機関が発足するだろうかと。それは、やっぱり4月だろうって思うわけですよね。で、前倒しか知らないけど、それ変じゃねえかなって思った時に、これ、もしかして、間違えたのかなって思ったんですよ。というのは、これね、榊班長が立ってて、で、そこに篠原たちがまあ、警察のバスみたいな装甲車で、まあ、連れてこられて、っていう最初のファーストカット、どう見ても夏なんですね。めっちゃ綺麗な青空に、まあ、入道雲っていうか、相当綺麗な雲が、こう、浮いていて、それで、なんとさ、その、待ちくたびれた、その、榊班長のとこに、パラソルが、こう、設置されて、まあ、日陰で待つことになったとか、かき氷もしかして食ってたかもしれない。で、とにかくね、もうどう見ても夏の描写、真夏っていうかもう夏の描写なんですよ。で、これ、もしね、4月に第一招待発足して、3ヶ月遅れで第二招待が っていうことだとしたらね、通じつまうんですよ。だって7月でしょ。ね、7月か、まあ、7月中旬とかだとしたら、今みたいに暑いわけですよね。で、それだとしたら、あのシーンは7月のシーンだとすれば腑に落ちるんですよ。で、第一小隊は4月にできて、第二小隊が遅れて7月にようやく発足した。という話になると、いろいろ辻褄が合いそうなんですが、その日にあった出撃が、あれなんですよ。上野公園、満開の桜の下で、ということなんですよ。合わないでしょ？合わない。どう考えても合わない。という中で、これ、なんか、作ってて、あのボタンの掛け違いというか、なんか、作り間違えたのかな、と。ね、これ辻褄合わないな、というようなことで、ごまかしも効かないからそのままやったっぽいな、とは思いました。ただ、誰も気づかないレベルだから OK なんでしょう。はい。ね。僕も今更気づいたぐらいですから、別にいいのかなと思いますけど、でも思えば春の4月の雰囲気の始まりじゃないんですよね。ええ。やっぱり、4月の、始まりっていうか、4月の雰囲気っていうのは、やっぱ春、爛漫。やっぱもう、のっけから、のどかな東京、そして、こう、桜舞い散る隅田川みたいなね。そういう絵から始まってもいいわけ。桜大戦がまさにそうですけどね。で、明らかに、もうその桜の季節じゃないって感じで、始まるわけで、まあ、埋め立て地が、殺風景な世界で桜の一票も終わってないとかなのかもしれないけど、天気とかもこれが4月の空じゃないんですよね。そういうことに気づいたりしました。あとカヌカクランシーが赴任してきた時に何ていうのかな、こう特殊二階来て、こう今日から特殊二階に配属されるじゃないな、ニューヨーク市長の来日のために、緊急来日された、カヌカクランシー巡査部長だ、みたいなことで、紹介されるんですよ。で、それ紹介するのが、時の第二小隊の課長で、名前がね、漢字3文字でね、かなり変わった名字の、ちょっと超えたおっさんです。で、この超えたおっさん重要で、この超えたおっさんって、後にテレビ版で後藤隊長を殺しに来るんですよ。相当やばいんですよ。というのも、なんか後藤隊長逆恨みして、警察クビになって、で、息子と、なんかレーバー修理工場かなんかをやっていて、で、もう、後藤への恨みがもう耐えられなくて、暗殺未遂みたいなのをやって、それも失敗したら、自分の手作りレーバーで持って特殊二課に殴り込みをかけてくるっていう、えらいことを起こす、後に起こす親父なんですよね。この名前がどうしても覚えられないんですけど、漢字3文字かなんかで変わった名前のやつで、で、まあまあ登場してます。クーデター事件の時にも、出てきてますね。で、この、まあ、課長が紹介するカヌカが紹介された時に、とにかく特殊二課の男たちが色めき立って、で、うお、英語だぜ、英語とか言って、これ全部太田の声が多いんですけど、ヤンキーゴーホームとか、リメンバーパールハーバーとかみんな言って、ワイワイ大騒ぎになって、もう男子校に女子初めて来たみたいな、こう大騒ぎになるわけですね。で、それをもう南雲隊長がドスンって立ち上がって、制するみたいな。それで、もう一回ぐらい、わーわーわーわーみたいな、なんか、any question? はいはいはいはい、わーわーわーってなるシーンがあるんですよね。で、これもう長年僕、何十人も騒いでる感じなんですね。学校のクラスがひっくり返るぐらいの大騒ぎぐらいの騒ぎなんで、あ、これは、第二小隊の男たちは、まあ、5人しかいないんだけど、それ山崎くんとかおとなしいはずでしょ。で、そういう、だから、アスマとか、太田とか、英語だぜ、英語とか、やるもんだな、とか言うのは、まあ、太田の声だと思うんですけどね。さすがだな、とかいう声が太田だと思うんですけどね。で、リメンバーパールハーバーとか言ってるのは、もうね、あれです。 あの、紳士さんの声だったりして、で、あと、しげさんの声ですね。しばしげを、の声で、やんやんやんやん言ってる感じで、でね、そこにね、しばしげを当然いるだろうけどね、こう、まあ、整備隊もね、みんな詰めかけてて、やんややんや言ってると長年勘違いしてましたが、あのシーンよく見るとですね、あの、整備班入れないんですよ。入れるとしても、榊班長と副長の、あれの人ぐらいまでかな、という感じですね。そのしばしげをまでは入れても、その他大勢の、いわゆるあの、つなぎきた連中は、いや、入れないとこなんですね。このブリーフィング室みたいなとこで、そこにずらっと並んでるのはね、第二小隊の警察官と第一小隊の警官たちなんです。で、第一小隊の警官たちが、これまた6人ぐらい、まあ、デスクに座ってて、で、カヌカの方を見てて、その後ろ姿しか映らないんですけど、これがですね、その、ゴミ岡さんとかのうちに第一小隊メンツも出てくるんですけど、まあ、OVA 版ではもう全く、アーリーデイズでは全く出ない、その、第一小隊の、まあ、個人ですけれども、その後ろ頭だけ見ると、もうね、絵に描いたように、銀英伝の将軍かというぐらいみんなかっこいい後ろ姿で、男ばっかりで描かれて いました。だから、南雲率いる第一小隊っていうのは、それこそ本当に宝塚歌劇団みたいな、状態になっとるんかなっていうような、もう超エリート部隊っていう感じの面構えということで第二小隊とのこの温度差をつけているなという感じはしたんですけど、その第一小隊のイケメンたちもやんややんやに加わってると考えないとついつまわないぐらいやんややんや言ってるシーンがあって、いや、第一小隊の兵隊さんたちは黙って聞いとるだろうと思うとなると、これはもう第一小隊の3、4人の男たちだけで大騒ぎしているというシーンなのかなと思うと、はっちゃけた連中だなと、我らが第二小隊はと思ったりもしますけどね。自衛隊決起の時に、紳士ミキアスが、まあ、タミコさんを引きずりながら行かねば行かねばと言って、タミコさんが行かないで行かないでというシーンは、これはパト2にもあるんですけども、まあ、恒例となった感じの、ね、あの夫婦のコントみたいなんで、その、同じ、まあマンションか団地みたいなアパートみたいなところの住人がびっくりして見ているみたいなね。キョトンとして見ているみたいな、まあシーンがあるんですけど、でもあれよく考えたらおかしいと。つまり、感謝ですよね。で、警官ばっかりなはずなんですね。で、その、紳士さんが、タミちゃんと暮らしているアパートみたいなのは、警察の、まあ、感謝で、となると、まあ、中に住んでいる人は全員警官の奥さんと、まあ、子供たちだと、いうことになるわけですよ。だから、あの、決起の時に、もう、その、警察は総動員で、まあ、その自衛隊決起軍と、まあ、対峙しているわけですから、その、紳士一人が、こう、行かなきゃ行かなきゃって言って、止めてくれるな、女房よって言って、引きずっていくシーンを、周りの近所の人がキョトンとして見てるのはおかしいですよね。みんな同志というか腹からですから、このね、いわゆる仲間なんだから、こう、同じく涙を流すみたいな、うちもそうなのよみたいな、感じで、みんなでもう感謝からね、みんなが旗を振って、警察の旗を振ってね、行ってらっしゃい。買ってくるぞいと勇ましくみたいなんで、装甲車出ていく。警察の装甲車が出ていく。うん、そういうシーンでもよかった。泉のね、母親問題はね、その、クーデターの回で、まあその、北海道苫小牧の実家が移って、で、お母さん移らないと。だけど、風呂に入ってる時に、ノア、篠原さんって人から電話よーっつって、あ、すぐ行くって言って、風呂から上がるシーンがあるんですけども、それが唯一母親がいるっていう証拠になるシーンなんですよ。ところが、これが多分押し守るの意図なんでしょうけど、びっくりするぐらいババア声を当ててるんですね。ノアーみたいな。ノアー篠原さんって人から電話だよっていう声なんですよ。我ながら上手だな。それで、いや、これ、母親だったらがっかりするだろうっていうことですよね。だって、泉のは二十歳ですよ。二十歳の 女の子の母親が年齢50にもならないでしょって、40代でしょっていうね、それが、そんなババアなんかね、ないじゃんっていうのがあるじゃん。で、だから僕も長年これ、この声が母親だって思わなくて、おばあちゃんぐらいに思ってたんでしょうね。だから、母親死んでるんじゃないかと勘違いさせられていたと。で、その、なんか、ノアが、その、風呂に入ってくるって言って、お父さんがいろいろ心配 しているのを、相手にせずね、まあ、結婚しねえのかとか、いつまで危ない仕事やるんだみたいな父親振り切って風呂入ってくるって言った時にお父さんが、全く誰に似たんだかってため息つくんですよね。いいシーンだよね。で、まあ、あの親父が誰に似たんだかの誰は間違いなく奥さんなんですよ。母親なんですよ。ね、自分に似たんじゃない。女房に、その女房の負けん気の強いところとか、活発なところが似て、その、おとなしくね、嫁に入ってくれるような娘には育たなかったと。もう、本当警察の最前線だし、なんか自衛隊で頑張る女の子みたいな。そんなのになっちゃって、まあ本当心配の種が尽きないな、全く誰に似たんだろうって言ったうちの女房だよな、という感じですよね。だとしたらね、これ母親生きてるじゃないんですよ。死んでると捉えないといけないんですよ。死んだ女房にどんどん似てきたなっていう、もう胸の締め付けられるようなシーンであるべきなんだけど、生きてるんだよね、母親。そう。母親は生きてるんです。で、生きてるのはいいんだけど、出てこないのがひどい。で、篠原アスマが来て、親父と酒の飲み比べもやっているし、娘が久しぶりに実家へ帰ってきて、お父さんと一緒に、雑煮もどきを2月の2、ね、2月26日ですよ。226事件の日にね、食ってるんですよ。遅い正月をして。で、それ、奥さんが作ってくれたんならね、奥さんも出せよと。三人移せ三人っていうのを、三人絶対移さない。で、そのノア、東京行くぞって言って、あれ、そう、苫小牧から、その、函館じゃないや、札幌か？飛行機に乗るために、まず苫小牧から、まあね、行くでしょ？札幌へ。で、それがもうラストシーンですよ。第5話のラストシーン、フォーというところで、シャッシャッシャッシャッシャッ電車乗って、あれがさ、蒸気機関車なんだけど、すまん、俺、鉄道には全く詳しくないんですが、あれ、1999年当時、まあ、アニメ作られたのは89年とか8年だと思うんですけども、あれ、苫小牧から蒸気機関車普通に出てんの？あ、蒸気機関車なんですよ。どう見ても。で、蒸気機関車に見えるけど、え、電車とか思ったら、ちゃんと上空から映って、煙を吐きながら走ってるのがラストシーン、ラストカットだから、蒸気機関車じゃんと思って、え、マジで走ってんの？あれ、蒸気機関車。今は走ってないだろうけど、99年当時ぐらいまで走ってた？いや、すごいなぁ。全く気にならないもんね。SL の車輪がシュッシュッシュッシュッって言いながら、大写しになって、もう、雪煙を上げながら、シャシャシャシャシャシャシャシャシャシャ、フォーっていうのが、もうこれしかないっていうぐらいハマって見えるのが惜しいマジックですよ。本当に蒸気機関車乗んのって、自衛隊が決起してる時におまわりさん、蒸気機関車で東京向かうんですかっていうようなね、のを思いましたけど、しかしまあ、やっぱりクライマックスの、まあ、第5話のクライマックスはもう自衛隊決起ということで、その、実家とかに帰っていた、その面が、東京へ再集合するというところで終わるんですが、もう、河合健二パトレーバー BGM の中でも、屈指にかっこいいというか、もう胸締め付けられるというか、でも河合健二って本当に天才で、ここぞというシーンで当てる一曲が、めちゃくちゃいいんですよね。めちゃくちゃいいの。で、第6話のちょっと話前に行っちゃうけど、潜水艦からね、こう、ヒロミちゃんのレーバー、空挺レーバーがボーンって出るとこの最後の、最後にだけかかる戦闘曲が、でーでーで、ダカダン、ダカダン、でーでーで、ダカダン、トントン、てーてーてー ててててててててててららんって、もうそれだけです。もう一周聞かせてっていうぐらい、かっこいいんですよ、ここ。ヒロミちゃんはアメリカの原子力潜水艦で、下から近寄って、で、ノアは、ヘリコプターで吊るしてもらって、これ見逃しに空から接近するんですよね。そこが、でーでーでってて、でーてーでってて、でーでーっていう曲ですけど、あれがね、これがね、今僕が口ずさんでるだけじゃダメなんですよ。でもこれに、ね、胡椒一振りしますよ。でーでーでってて、カンカンカンカン、でーでーでってて、でーでーなんですよ。わかる？これ、アメリカ潜水艦のシルエットが映った時に、コンカンカンカンっていう音が入るんですよ。この空き缶叩いてるみたいな音ですよ。カンカンカンカンっていう音が入るんですよ。これって、もうこういうのが、もう必ず河合健二の曲には必ずある。で、河合健二って当て書きっていうか、アニメを見てから音楽を載せるんですよね。だからサントラ聞いたら、もうそのまんまのシーンが、そのまんまの尺で、なるわけですよ。だから、劇場版の、太田のレーバー暴れるところ、あ、太田じゃないや、暴走レーバー下町で暴れて太田と戦うところの曲とかも、あの尺で作られてるし、その、プロローグっていうか、自衛隊の、無人レーバーが暴走して、自衛隊空挺団が必死になって止める、あの長回しのところも全部一曲で、ね、たたたたたたたたたたたたたたたたたたたたバラーというやつね。そう。だからね、芸術なんですよね。で、これね、押井守はね、本当に河合健二を一生離さないんですけど、これね、世界ではね、ペアとして捉えられていて、押井守と河合健二がペアなんだけど、河合健二が上で、押井がその下っていう風に捉えられてるんですって。で、本当に、でも、この、本当にペアは、バッテリーは最強で、だから推しは、でも安心してね、アニメを作って、最後に、河合に、全部やってもらおうっていう、すごい信頼感じますよね。だから、そう、だから暴走、自衛隊暴走レーバーの、タタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタっていうやつも、あれさ、ね、効果音とか、劇中の爆発音が音楽と噛み合って、初めて完成するんですね。だから、戦闘ヘリに追っかけられてる、X1 とかいう無人レーバーのあのシーンね。タタタタタタタタタタ、ボシャータタタタタタタタ、バーっていうね。これわかりますか？この戦闘ヘリの方が撃つミサイルが最初のボシューで、次のダララは、逃げてるレーバーが、無人レーバーが、まあ、めくら撃ちに撃ってくる対空、機関銃の音なんですね。なんかついてるんですね。対空砲みたいなのがね。そう。それで、タタタタタタタタ、ドシューッタタタ、ブータタタタタ、バラータタタタタという風に全部、こうね、芸術が出来上がっていくっていう感動的ですよね。で、そのね、ダーダーダッタタ、ケンケンケンケン、ダーダーダッタタダーダーという曲、ね、潜水艦接近するのは、カンカンカンカンっていうのを、あれ潜水艦映画とかで、その潜水艦が、その潜っていく時かなんかの音として、なんか僕らがなんとなく知っている、その環境音のように思ってるけど、本当は潜水艦の何かのこのサイレンみたいなやつですかね。で、それがカンカンカンカンっていう音ですかね。で、それがさ、そのアメリカの原子力潜水艦にそんな古風なものが搭載されてるかは知らんけれども、その潜水艦映りましたよっていうところに必ずコンコンカンカンとか入れるのが、もうセンスの塊、最高。最高ですよね。で、それでその、でもみんながね、こう、東京へ戻らなきゃっていう時の、もう何十回も見ているあのシーン、やっぱり泣いたよ。本当パトレーバーの初期 OVA だけは、あれお金出して何回も借りたもんな。あ、何回借りた？ 10 回ずつぐらい借りたんちゃう？あれ。で、 あれな、本当に今はもうブルーレイで幸せですよね。一本で全部見れて、値段も安い。で、カヌカがね、おばあちゃんに電話してね、グランマ、帰れなくなったわ。ソーリーっていうね。もう感動しちゃうよね。本当に。カヌカって父親も母親も死んでるのかね。ばあちゃんしかいないって感じでね。おで、うん、グランマ、帰れなくなったわ。ソーリーっていう。ソーリーっていう。音低めのソーリーっていう。ソーリーって関西弁みたいな。ソーリーっていう発音だったと思う。うん。ソーリーじゃなくて。うん。ソーリーっていうね。で、それで、その次は太田で、こいつが敵かとか言ってテレビ見ながら、その別に怪力がまだ映ってるわけじゃないんですけど、その、ね、後藤に車運転させた時に、何と戦うんですかって言って、まだわからんが、すぐに姿を現すみたいなこと言われて、言われてたから、テレビを見ながら、敵かこいつが敵かって言いながらズボンを履いてる太田。太田は寂しいやつで実家にも、岩手県の実家にも帰らず、警察寮に一人でいて、その警察寮の自分の部屋は、なんかアイドルの、ポスターが、2枚貼ってありました。で、その2枚のポスターが別々のグラビアアイドルかなんかで、適当なやつだなっていう感じはあるけどね。でもね、なんか豚のぬいぐるみかなんかが、結構でかいぬいぐるみが飾ってあったりして、太田がだんだん可愛くなっていくきっかけになるかなって。あれね、そう、OVA 版ね、アーリーデイズの方はね、まだ太田可愛くなる直前というか、太田と、カヌカにしろ、太田と、泉ノアにしろ、太田と女っていうものがまだ描かれないんですよ。この全7話の中では。ただの乱暴で面白いやつなんですね、太田っていうのは。うん、まあ、狂言回しっていうか。だけど、太田いいじゃんって、太田のせいっていうか、太田だって男なんだし、太田だって、反応あるだろうっていうことで、後に太田が、泉のは、お相手に顔をあからめるシーンが、まあ、量産されるというか、大好物なんですけど。で、カヌカもいいし、熊上さんもいいし、なんなら、南雲さんでもいいじゃないですか。で、南雲大将って、たまに絡むんだけど、太田巡査って言って、南雲大将っていう、ね、僕は太田南雲推しですから、はい。なんとかならないかなとずっと思ってるんですけど、なんかの間違いで監禁されないかなっていう二人がね、思ってるんですけど、でも一回テレビ版でなんか面白くない回なんですけど、伊藤和之さんの、あれ、太田も、南雲も、テロリストに捕まって、部屋に監禁されることがあるんですね。その時、ゴミ岡も一緒に監禁されてたし、他にも大勢の人たちが、空港職員とかも同じ部屋に監禁されてたんで、さすがに変なことにはならなかったんですけどね。太田と南雲さんだけを同じ部屋に、独房みたいなところに監禁して、セックスするまで出られない部屋って、バーンと張って、48時間ぐらい経ってからさあどうなるかみたいな、そういうのは楽しみにしたいところなんですけどね。うん。いや、僕はね、太田は真面目なやつだからね、正座してね、もううんこ押し込む我慢してね、もう必死になってね、もう南雲隊長が押し越したくなるだろうから、壁の方見てね、もう必死になって耐えると思うんですけどね。意外と南雲さんの方がまあ年上だしね。南雲36歳かで、太田が26歳とかいう設定で、もう年全然違うわけですよ。で、階級も上だし、だから太田は、もうそういう年上女で階級上女っていうのは、完全にその、あいつは頭が、保守的のドンビャク症っていうか、あれだから、ネトウヨレベルだから、それはないって思ったらない人じゃないですか。ね。ヨシンバっていうふうに考えない人ですよね。だけど、南雲さんは意外とああ見えて、大人だし、いろんな経験もしてきてる南雲は、南雲はね、なんかね、その、誰もがね、いや、こんな真面目な人はね、エッチなことはしないんだ、みたいにね、勝手に思われてるけど、何言ってんの？私だってしてますよ、っていうような、結構スイッチが入ると、南雲リードなんじゃないのかなっていうのがあって、まあ、その、後藤とラブホに泊まる回もありましたけど、あれもね、あれはおかしいんですよ。やらないで帰るっていうのはやっぱおかしいんですよ。おかしいんですよ、それは。 それがもし本当にやらないで帰るんだとしたら、いや現代人はそうかな、現代人は本当にやらないで帰るかもしれないですけど、当時の昭和の人たちはね、平成からやらないで帰るとしたら、それは後藤がなんかその実は女で立たないとか、なんかよっぽど変な性癖持ってるとか、何かあれか、それかまあ実際どっちかがとんでもないブスとか、なんかねこう考えないといけないんで、まあやる方が自然なんですね。やる方が自然で、でこれが何ですか、どっちがスイッチ入れますかって言うと、大抵これはね女です。女がねなんかねやけになったようになってね、リードするっていうね、ああもうめんどくさいっていうそのもうなんか眠れないし、もうやるのやらないのって、こう、まんじりとしもしない、ね、こう、お互いに銃を突きつけ合ってさ、こう、身動きが取れないような、ああいう状態だとさ、もう、寝ることもできないから、だから、あれは結局お互い、二人の軽井沢ってさ、お互い寝不足で、帰るっていう話でしたよね。で、あれ後藤がさ、二人で帰るときに、こう、南雲さんが、昨日眠れたとか言って、全くとか、なんか、一睡もできなかったよとか、言いながら、後藤が、まあ、車、南雲の車を運転して、帰るシーンで終わるけど、あれ、あの時に、その後藤が、その南雲さんって見たら、助手席の南雲が、もうすやすや寝てるっていうオチっていうか、そのラストカットだったらよかったと思う。つまり、南雲も寝てなかったんだって。南雲もドキドキしながら、もう朝まで寝れなかったんだって。まあ、でもそうならないとおかしいでしょ？二人ともやってないオチだったら、もう二人とも一睡もできなかった。ずっと目開いてたっていうことだったら、これね、運転する後藤はもうフラフラだし。で、横の南雲さんは、車でさすがに運転してるときは大丈夫だから、ようやく安心して、車の中ですやすや寝ているっていう、演出だったら、ああ、二人とも寝れなかったんだっていう風になるでしょうね。だけど、まあ、やっててほしいんですけど、まあ、やるとしたらもう、南雲の方が、ああ、めんどくさいみたいな形で、はい、もうやることやって、早く寝ましょうみたいな。で、後藤がちょっとドン引くんだけど、忍さん、別にそういうつもりで、っていうね、どういうつもりか知らないけれど、みたいな。拉致が開かないでしょみたいな。ね。うん。そんな感じで、で、でもまあ、後藤もね、いやいやいやっていうのは、一回は言っても、二回三回と拒否しない。それ、南雲に恥をかかすからね。うん。一回は、いやいやいや、南雲さん、そんな早まったことみたいに、一回はリアクションしても、二回三回と、お断りしたら失礼なんで。いや、それはだって相手が南雲さんじゃなくても、後藤はちゃんとしたね、男だから、相手が海上保安庁の、高尾さんでも、やったと思いますよ。海上保安庁のボスの高尾さんというおばさんが結構僕も好きでね、勇ましいおばさんがいるんですけど、絶対子供いるだろうって感じでしたけどね。うん。でも、勇ましい海上保安庁のおばさんがいますね。海上保安庁との関係って本当にね、ちょっと掘り下げたいところでね、読者二課がやっぱ高速艇を一点持ってるっていうのが、なんか第一話でさ、やっぱりピッケル君が、まあ、水路を辿って、こう、事件を起こしてくるんだけど、海上保安庁のランチを一撃でなんか沈めて、それでそのまま首都圏、まあ、首都に進行しているみたいな感じなのよね。だから、そこでやっぱ海上保安庁は一隻ランチっていうのを沈められてるということね。ランチって言うともうもっと小型艇なんだろうけど。で、まあ海中騒動でも海上保安庁とちょっと関係し、そしてまあクーデター騒ぎの時も海上保安庁と、まあ手を結ぶんですけれども、そうなんですよね。ほぼ海保と同じようなところにおるしね。埋め立て地、海に面しとるしね。で、まあレーバーが運用されてるのが海浜地域が多いっていうことと、埋め立て地の工事によく使われてるっていうことだから、海保と連携するっていうのはもっと考えてもよかったと思うし、なんなら、東京湾の、はい、実家の飯の電話がかかったんで、一回ここで切りますけど、切りのいいとこまで。海保がね、 その運んでくれて、そのいろんな埋め立て地とか東京の対岸とか千葉県とかでもし事件が起きた時に、千葉県ちょっと遠いかな、まあでも千葉のディズニーランドぐらいまではさ、海保がそのなんか橋けっていうか、こう砂利船みたいなのに乗せてくれて、あのキャリアごとね乗せてくれて、で運んでくれて、その上陸するっていうのだと、東京湾を機動力のあれとして使えるし、箱舟事件の時にもそういうついつまがあって、いざという時に解放が出てきてくれるっていうのが、運んでくれるっていうのがあったら嬉しいし、そのたびに高尾さんがチラッと出てくるみたいな。いや、南雲さんと同じじゃん。第二南雲じゃないけど、解放の高尾さんだっていうね。そういうのは期待したいなっていうところなんですけども、どうですかね、あの、特殊二課が、まあ、本格的にその、レイバー輸送船を、なんて言うんですかね、レイバーランチって言うんですかね、あれを持っててもいいと思うんだよね。うん、あの、東京湾のあんな埋め立て地にあるっていう理屈からしても。で、その港みたいなのを持ってて、まあまあ高速艇がおるんだから港みたいなのあるわけですよ。で、その高速艇っていうのが、その、まあ特殊二課になんで必要なのかっていうのもよくわからないんだけど、その高速艇はね、こういろんな、よく劇場版でもパト3にまで出てくるんだけど、主にね、南雲さんや、その、後藤隊長のタクシー代わりによく使われるんだよね、高速艇って。で、まあ、そらそうなんだけど、ちょっと贅沢なんじゃない？特殊にかって思うと、僕は、まあ、パトレーバーを第一小隊も含めて、あの、船で運ぶための、あの、輸送力として、特殊にかに、そういう、まあ、船があると考えたら、あの、タグボート、まあ、2隻と、まあ、砂利船っていうか、橋家っていうか、まあ、いわゆる浮かぶための、でかい、まあ、船みたいなやつね。で、あれが2隻ぐらい。あれがあっても苦しゅうないなと思うんですよ。で、それ自体が戦闘力を持つとか、そういうのは一切なくて、その、ただタグボートっていうのは、あれです。あの、力持ちなんですね。だから、重たいものも押せるっていうタグボートを、あの、2台。2隻持っていて、で、タグボートってかっこいいんですよね。あの、僕の近所でもよくこう、あの、泳いでますけどもね。で、警察のタグボートって見たことないけど、こう、警察の色塗ってもらってね。で、それが、2隻と橋家が2、まあ、2艘あれば、結構ドラマ作れそうだなと思って、その海をやっぱり舞台の、あの、パトレーバーの話って、もっと見てみたいような気もするね。うん、本当に。なんかまあ、怪獣騒動みたいなんでも必ず、あれじゃないですか。あの、その港の、何、護岸みたいなところに、レーバー立たせて、で、上陸してくるのを待っているっていう、ね、絵にいつもなるけど、それはきついなっていうのもあって、やっぱ船で、あの、こう、パトレーバーがしゃがんで船に乗って、それでこう、洋上を探査するとか、まあ、それも危ないから、まあ、運ぶその、ね、こう、海洋生物なんて相当広範囲移動しちゃうから、あの、船に乗せて、パトレーバーをいろんなとこ運んで上陸させてっていうようなシーンをもっと描いたら、よかったな、なんて思いましたが、後半は、また、食後に伺います。はい、晩ご飯をね、食べてきましたんで、後半行きましょうか。あの、太田はなぜ自衛隊に入らなかったのか問題と、山崎ひろみちゃんはどうして警察官になったのか問題から、後半入っていこうと思う。太田ね、あれ、あんだけ鉄砲を撃つのが好きで、で、レイバーの鉄砲はほぼ大砲ですから、なんで戦車乗りとか、そういうものにならなかったんだろうというのは不思議ですよね。で、あいつは体が小さくて筋骨隆々なので、自衛隊に入ったら戦車乗りとかには、まあ、絶対合格しそうなタイプなので、戦車乗りなればよかったんじゃねえのと思うのが、まあ、警官なんですよね。それは、岩手県出身で、 その南部藩の、まあ、末ということになるんだと思うんだけど、やっぱり家が警察関係だったのかなとは、その、思いますね。まあ、日本にはやっぱり警察関係者の、まあ、家と、軍隊関係者の家って、やっぱり家風がちょっと違いましてね。やっぱりね、ライバル関係みたいなものがあって、その、あんまり相入れないっていうところはあるみたいですね。なんかサマーウォーズになんか親戚一同で一人がおまわりさんで一人が自衛官みたいなのがあったような気がするんですけど、ああいうことがやっぱ現実を見えてない、童貞どもがつくとああなるという感じでしょうかね。まあ前も言ってますけど、やっぱり警察系の人は昔、まあ頑固な侍関係、それも江戸時代で言うともう関東から東北にかけてのもうほんと頑固な侍ですね、頑固一徹で、軍隊関係はむしろ頑固というより何でもあり、戦争っていうのは常に何でもありで、卑怯な手でも何でも最新鋭の兵器を導入して相手を皆殺しにした方がまあ正義なので、軍隊の正義とまあおまわりさんの正義、侍の正義違うんですよね。そういうのがある中で、まあ、太田のキャラは、でも、明らかにトリガーハッピーっていうかですね、なんかもう、残虐でさえあると。射殺だっていうのはなんか、寝言で言うぐらいですからね。やばいわけで、もうどちらかというと、自衛官どころか犯罪者になりそうな太田ですね。それが太田の、まあ、一種の、永遠の謎です。なぜ自衛官にならなかったのか。それと山崎くんの謎は、やっぱり、あれが沖縄人らしくない名前と、まあ警官になったっていうことですね。で、その、お父さんが、家で、その、オブエの自衛隊クーデターの回で、家が出てきます。まあ山崎くんそっくりのお父さんはもう死んでるんですが、漁師だったという設定のようで、なんか実家は漁師だったんでしょとか言われて、で、いや僕は船に弱かったから漁師になれなかったんですとか言っておりましたね。で、警察官というのがまあなんか一足飛びだなと。で、体はでかいわけですけど、特にその格闘技強いとかいう感じでもなく、まあ気は優しくて気弱な山崎くんがね、こう格闘で活躍することというのは本当にない山崎くんなんですが。でもね、このね、まあドリフで言うとこの高木部的な、もうあんまり一番セリフも少ない山崎くんが、最後の最後で活躍するっていう、いわゆるこのね、隠し玉というかね、最後の、まあカードというかね、そのジョーカー的な最後の切り札、山崎宏美なんだよなっていう風な、僕は思ってるんですけども、それがね、やっぱ押井先生はね、やるんですよ。他の人はね、山崎宏美をね、ただのね、モブキャラとしか使えないですが、押井先生は、あれですね、やっぱり使うんです。だって、OVA の自衛隊のやつは、この自衛隊クーデター終了させる最後、潜水艦から発射されると。で、その篠原重工ヘルダイバーの試作機に無理やり乗って、で無理やり潜水艦のコールド発射機ですか、ミサイル発射塔の中にレーバーを詰め込んで、でそこに山崎が乗っかってですね。で、核ミサイル発射の時と同じようにこう、水中から打ち出すということで、ものすごい G がかかる。てか、人間大砲ですね。人間大砲になるときに、山崎の体育なら、G に耐えられるだろうっていう根も葉もないことを言ってましたが、まあ、それで、まあ、実際こう、事件解決に一番貢献すると。で、山崎宏美ちゃんがこう、その、ヘルダイバーで水中からサフラーにバーンとこう、甲板に降りた時に、鉄砲で撃たれるんですよね。で、かなり、小銃でガンガン撃たれて、で、そのヘルダイバーの方は試作機なもんですから、風防がガラス一枚みたいな風防で、バンバン撃ち抜かれると。で、宏美ちゃんはそのまま振り返って、このロケット弾、核ミサイルを握りつぶす、大変危険なことをするんですが、山崎くんあれ、防弾チョッキあの時着てないんですよ。で、あれ、その後パトツとかに防弾チョッキかなり着る描写があるんですけど、 あれ山崎くん死んでるよねみたいな話だから、あれはね一応米軍基地経由であそこ行くんで、山崎くん用の防弾チョッキかボディアーマーを着せてあげるべきでしたね。あれは撃たれて死んでたら核ミサイルそのまま発射されてます。 G エンドですからね。でも押井守って核ミサイル核爆発落ちなんて、ま、昔からやるわけですから、最後まあドカーンでもよかったかもしれないですね東京吹き飛んで終わりみたいなね。で次の回は何事もなかったかのように東京を、ピンピンしているそんな話だったもんな、なんだよっていう話ですけどね。でもその山崎くんがラストにやっぱり最後の決め手が山崎だっていうのが、あ、そういや山崎もいたなぐらいに油断させとく意味があるわけですね。でこれがね怪獣騒動の旧ねアーリーデイズの OVA の怪獣騒動ですね、4億5000万年の罠、これも最後は山崎が全て持っていくでしょう。でねやっぱ改めてねその旧あのアーリーデイズの方をまた今日見て、あの怪獣騒動ね、これはもう結城まさみの漫画でもやってるし、あのパト3の劇場版でも怪獣騒動やってまして、で亜種としてクジラがあの来るやつと、あとジオフロントの罠っていうテレビ版で伊豆口豊が担当した、まあ、クソつまらない回とかも怪獣騒動があるんですけども、あのですね結局他の人たちがやる怪獣騒動はまあしょぼいゴジラ騒動に終始するんですよね。まあなんかどんどんどんどんでかくなって進化して、まあ巨大生物になったよという、その米軍が開発してた生物兵器が逃げ出してみたいな、まああれですよ、韓国映画のグエムルに後にパクられたやつですけども、あれみたいな話で、結局まあ言うてもですねゴジラにもならない、第一形態にもならない。まあ、軽トラよりは大きいですね。なんか、まあまあ、中ぐらいぐらいの大きさあるけど、でパトレーバーと、パトレーバーの一回り大きいぐらいまでになるとかだけど、結局もうオチはいつも同じような感じで、こう、あの、細胞破壊弾みたいなのを撃たれたら、細胞が壊死して死にましたみたいな。まあ、そんなのが多いと。でも、いつも、その、どんどん進化していって、最終的には、産卵をして、自己増殖を始めて、世界中に、あの、増えて、で、すべての海の生き物を食い尽くした後は、陸地に上がって人間を襲い出すんだ、みたいな話ですよね。これ、シンゴジラとかでも結局、これ、このまま行ったらどんどん増えて、人類滅亡だ、みたいな話が、もう怪獣 SF ものって言うと、まあ、大抵そうなのかなって思うんですけども、あの、つまんないですよね。まあ、退屈というか、パトレーバーで今更まあ、見たくもないというような怪獣騒動なんですが、押井守の4億5千万年の罠、やっぱ押井のセンス爆発だなとはやっぱ何度見ても思うのが、その途中まではそういう進化形態で、まあ、東京湾でなんかごそごそしているものが、最後いよいよザバーって出てきた時に、まあ、巨大なヒロミちゃんだったっていう予知ですよね。つまり、ほぼ人間型の大きさもゴジラぐらいある、もう相当やばいものになって、まあ進化に、水中で進化に進化を繰り返していった、自己進化を繰り返した結果、まあ、類人猿の超巨大類人猿ぐらいになっているわけですよね。で、やばいじゃないかって話ですよ。で、もう自己増殖とかいうレベルを超えて、やばいじゃないかっていう、もう、なんか人類ぐらい進化したっていうようなもうものになっちゃったっていうとこまで怪獣映画とか作る人でやれる勇気ある人一人もいないんだよね。で、そのでっかいヒロミちゃんになってザバーって出てきたのに、そこでパンと瞬間山崎ヒロミ、まあみんなが唖然としてると。で、太田がね、そのライアットガンをその装備していて、でノアちゃんがいつものまあリボルバーを装備していて、それでそのなんていうのかな、怪獣騒動って相手が人間じゃないから、こう決まって太田とかまあ泉ノアに鉄砲バンバン撃たせられる怪談みたいなんで、それでその重装備をね まあ、人間相手じゃないからその普段使わないような重装備はこうロッカー開けて使わせてみたいな回になるんだけど、その太田がさ撃てないんだよね。でカヌカが太田撃ちなさい、何をしているの、撃ちなさいって言うんだけど、太田がああ、しかしだなーって言って撃てないんですよ。でこれなんで撃てないのかっていうと、見た目がひろみちゃんだから撃てないんですよね。で、いや、こんな面白いこと考えれんの、推しだけなんですよ。その、ギャグじゃないですか。山崎ひろみそっくりだったっていうのはギャグなんだけど、それで、太田がライアットガン撃てないし、ノアちゃんもリボルバーが撃てないわけよ。え、出てもーとかって撃てないわけよ。で、その、撃つために怪獣騒動にしてるのに、撃てないよって、同僚にそっくりだものっていう理由で撃てないで、見てるこっちは呆れ返る。で次の瞬間山崎ひろみが突堤を走り出すわけですよね。で何を思ったか突然走り出すんですよ。その時に警察のサーチライトが真っ暗な中山崎ひろみをバーンと抜いて、もう演劇っていうかシェイクスピアっていうかもうミュージカルみたいに山がもう舞台演劇ですよね。山崎勉の巨体が夜の取っ手をブワーッと走るのを、そこだけピンスポで抜いてダーッと行くと。で、先っちょまで来たところで、こう、まあ、もう、天を見上げる山崎ひろみを、どっか、クレーンで釣ったカメラみたいなんで、上から見るわけだよね。まあ、怪獣の目線から見たときに、その、警察かヘリコプターかな？ヘリコプターの、あの、ピンスポがまた山崎にパーンって当たって、もう完全なレイ・ミゼラブルみたいな絵になって、で山崎勉が何も言わずにその熱い眼差しで怪獣の方を見る。そうすると怪獣があのそれを覗き込んで顔近づけてきて、で長いような短いような時が流れたみたいなね、あのまるでお互いがお互いを覗き込むような目線、なんか熱い眼差しでとか、これアスマのね、あれは慣れが入るんですけれども、それで何を思ったか、その怪獣は巨大なフランケンシュタインみたいなのは、その海の中へ戻っていって、で最後米軍の偵察機が太平洋上で発見したのを最後、二度と、あの人前に、まあ、二度と目撃されることはなかったという、なんかあっけないオチですよ。あっけないオチ。一発の銃弾も撃てず、あの海上自衛隊とか、まあ、米軍も何も攻撃もできなかったのか知らないんだけど、その怪獣退治ではなく、怪獣は去っていったっていうね。どこともなく去っていった。おいおい、増えるって話はどうなったんだよと。自己増殖の話はどうなったんだよっていう感じなんですけれども、もう、あの、巨大な山崎ひろみになった時点で、一人寂しく、海の底で暮らしたのかな、死んでいったのかなって思わす説得力。で、これ、いわゆる、こう、押井守るの僕が大好きな、何も解決していないっていう話の、まあ、典型なんですけども、その、ね、何も解決していない気持ちをさ、もう、いいんだよ、解決なんかしなくてやってって、その、ことここに至っては全部嘘だろうと、ね、こんな怪獣騒ぎ、どこどこってね、理屈をこねくり回しても。で、結局、すっきりしたいから、なんか、やっつけて、最後、死体が上がって終わりみたいな、そういう風なのがいいのかっていうと、全然後味良くないわけですね。その、哀れな巨大生物が、なんか、細胞が全部死んで、打ち上げられるとか、すごい悪臭を放って、その死体が打ち上げられる、という、あっけない幕切れっていうのは、結城まさみの漫画とかいろんなんでやってるわけですけれども、まあ非常に後味が悪いですね。だからパト3の劇場版なんかでは、もうなんかその巨大生物が実はその死んだ研究者の死んだ娘のがん細胞からできていたから、実はその死んだ娘の映ってるホームビデオをガンガン流したらそれに反応するとかですね、そうやってまるでその巨大怪獣は実は小さな女の子の、まあ、あの、生まれ変わりなんだみたいに思わして、で、それがなんか、あの、ゲロ吐いて死んでいくのはあまりにも哀れだったよね、みたいな。で、そんな悲しい話ばっか見せるなと思う。だから、パト3がダメだっつうのは、ほんと全員不幸になりましたみたいな話で、 何にも幸せな話じゃないんですよね。で、その4億5000万年の罠も、なんていうのかな、結局、ゴジラとかその怪獣映画のオマージュとか、そのまあ、パロディみたいなものを重ねていった結果、最後あのうちだけは新しいっていうかね。で、その小気味良さというかね、気持ち良さというかね、変にね、やっつけて終わらないし、何も解決していないっていうのがね、全然ありだよ、おしさんって思えますよ、僕は心が広いから。はい。皆さんどうでしょうか。で、山崎ひろみが、だから沖縄の人で山崎という名字が超珍しいというかありえないっていうのも言いましたが、お父さん漁師だけど、船に弱かった山崎が、まあ、警察官を目指したと。で、沖縄は確かね、海がね、島だから、確か海上保安庁になる人は多いって聞いたわ。そう。なんか海猿のやつだったかな。なんか海上保安庁の学校って沖縄出身者が多いんだってよ。で、でもさ、船に弱いから漁師になれなかった山崎だから、海保には当然入っていなくって、それで、まあ、機動隊だよな。警察の機動隊に入ることになったのかな。で、そこで、まあ、レーバー隊員募集みたいなのに応募しちゃったんだろうかな、なんて思うけども、その、山崎は、ロボット好きだったっていう感じが一個もないわけですね。本当はレバノリになりたかったのに体がでかくてなれなかったってよく言うんですけど、じゃああんな鶏ばっかり可愛がって、そのロボットが好きだったらもっとロボットを見たりしないのかよと思うんですけど、ほとんどロボットに興味がないようなので、ロボット好きでもないというのが、まあ謎い人ですよね。で、体がでかいから、じゃあ、機動隊には向くのかな、とか思うけど、あんまりああいう体育会系の武闘派の中にね、合うような気もしない。まあ、だから機動隊のいじめみたいなのが耐えかねたのかもしれないね。やっぱ、まあ、本土の警察官の、まあ、機動隊の、まあ、日大ラグビー部みたいなノリが耐えられなかったのかもしれませんね。それで、まあ、応募しちゃったのかもしれませんね。特殊隊。で、まあでも謎いんですけど、警察になるってことは何か警察関係の人だったのかもしれない。で、そのお父さんは漁師なんだけど、警察関係者の血筋が、その沖縄が、まあ日本になって以後、明治以後ですね。明治以後、その沖縄にも警察が作られて、その沖縄県警に、その本土側から、まあ、派遣された人々がいて、それが山崎っていう人がいたとしか考えられない。もともと沖縄王国時代に山崎なんて人が沖縄にいるとちょっと思えないんですよ。名前が山と崎ですからね。まあ、一応沖縄で調べたけど、ほとんど山崎って名字いないんだよな、沖縄には。だから、一軒もいないかもしれないレベルでいないから、その辺は謎いですね。で、まあ、クーデターの話行きましょう。あのね、改めて何十回も見ている、まあ、アリデイズの方のクーデターですね。で、これパト2は、その、まあ、なんていう、ブラッシュアップ版で、幻のクーデター事件とか言われるわけですけど、やっぱり改めて全然違うわけですよ。パト2の方は現実味のある、まあ、幻のクーデター事件で、何度もこの話はしてますけれども、パト2はクーデター事件ではないですね。パト2はクーデターのくの字もないんです。パト2は内戦の、ジャッキです。で、これは、組織が小さく、まあ、あんまり大きくなくてもできる、その日本を内戦状態に持っていって戦国時代に戻すっていう、すごい稀有壮大だけど、実効性のあるテロリズムですよね。これが、まあ、内戦のジャッキで、つまり、仲互いさせて、いわゆる行政機関同士を喧嘩させるっていうこと。で、縦割りの日本の、 まあ、行政機関はもともとライバル意識がすごく強いので、そこにあの疑心暗鬼の種をまいてやると、あっという間に内戦が始まるぞっていう押井守の考えた国家転覆案なんですよ。で、これはすごい現実味があるし、やろうと思えばできるレベルなので、そのパト2はすごいすごいって評価されるし僕も思うんですが、ただ改めてやっぱり旧 OVA 版のあの二課の一番長い日、まあ、226事件にの、まあ、なんていうんですかね、重ね、なんていうの、天丼で、その、同じく2月26日みたいですね、それも2000年の2月26日かな、雪の降る中、まあ、自衛隊決起、一部部隊の決起によって東京を占領されてという話なんですよ。で、こっちはあからさまなクーデターで、で、パト2はクーデターではないわけですね。だから全く違う。まあ、似ているといえば、絵面だけ似ていると。自衛隊の、まあ、兵隊が東京に充満するとか、装甲車や戦車が充満する。そこだけ、似ているけれども、まるっきり、違うわけですね。ただですね、ただ、僕は、今ね、この旧 OVA 版のクーデターが、やっぱり好きだなっていうか、嫌いになれないなと思うところがあると。で、前批判したのは、その改暦期という首謀者が、政府にですね、その、政党の禁止、憲法の停止、国会の停止、というようなのを要求を突きつけて、核兵器を、撃つぞと脅して、というのは、まあ、変だろうとずっと言いました。つまり、クーデター軍が、時の政府に、その、要求を突きつける必要はない。わけです。問答無用で殺すとか、新政権樹立すればいい。で、それとね、なんか、クーデター部隊は、総理大臣とか閣僚はほとんど、捕まえて、どっかにね、監禁してるって言ってましたから、その要求を飲めって、日本政府にね、要求を飲めって、いやいや、それ飲むも飲まないももう、無理やりやればいいじゃん。それがクーデターでしょって、その相手に下手に要求を出すっていうのはまだ相手の方が偉いってことを認めてるわけだから、その意味って何なのかなっていうのは、まあ、かなりつくづく思うんですが、あの改暦期のクーデターっていうのはそのかなり現実には難しいですね。というのは自衛隊が本腰を入れて反乱部隊決起しないといけないわけですよ。あれと違いますか？パト2の方は自衛隊は決起しないわけですから、誰も反乱軍にまあ、なるわけではないので、その、パト2の自衛隊は警察とまあ、喧嘩になるってだけですね。で、さらにこう、自衛隊内でも喧嘩させるためにいろいろ告げがやるけれども、OVA の方のクーデターは、本当に226事件みたいに、自衛隊のかなりの部隊が決起します。これもですね、規模がすごいんですよ。例えば、90式戦車ですか？あれの機構部隊ですね。かなり、まあ、強い装備の部隊ですね。それも首都近郊にいる部隊でしょ？で、それと、レーバー隊が含まれますね。レーバー隊もなんとか特化機構部隊とか言うんでしょうけども、あれで、その四つ星重工性かなんかの、軍用レーバーが、国会議事堂前とかいろんな要所要所に出張ってますから、数も相当な数出てる、40機ぐらい出てる感じでしたから、相当なもんですよ。で、戦車の数もかなり出てると。さらに装甲車も出てたし、っていうことで言うと、戦闘ヘリもいましたね。なので、その規模がでかいですよ。あれ何ですか？ 226 事件の時の、その、決起部隊が何千人かいたかと思うんですけど、それでもですね、戦車を装備していませんでしたよね。226事件は。で、戦車を装備する部隊に包囲されてましたから、重機関銃はありましたけど、戦車も持たないで、226事件というのは立てこもっていましたよね。決起してましたけど。で、飛行機も当然持ってませんでしたよね。で、戦艦とかも持ってないから、なんていうか、大したことなかったわけですけど、この押井守の方では、戦車も、軍用レーバーも、戦闘ヘリもいると。 で、戦闘機は、航空自衛隊は、巻き込まれていなかったのかもしれませんね。航空自衛隊を、動員したかはわかりません。あと、対空ミサイル部隊とか、ああいうのなんとか高射連隊とか言うんでしたっけ？あれはまたね、あれで専門的な兵種になるんでしょうけど、あれは姿を見ませんでしたね。だから対空ミサイル部隊とかって、まあ、いないと空爆とかされたら、ね、負けるから、いると思うんだけど、あと、何？自走砲部隊も、あれも、いてもしょうがないっていうので、いないのかな。だから自走砲とかも全然出てこないですよね。迫撃砲も使わないし。うん。で、まあそういう感じで、でも相当な人数の部隊が反乱軍に加わ、まあ反乱軍として決起して、でさ、特殊隊に戦車が来るんだよ。で、いわゆる警察の一番強い部隊っていうと特殊二課だから、特殊二課に、戦車と兵隊がなだれ込んできて、まあ、大砲とか銃を突きつけますよね。で、レーバー接収しますよね。で、まあ、無事に半分は逃がしてるんだけど、まあ、占領されるわけですよね。で、パト2とか実写版でも、こう、特殊隊の、まあ、戦力を、まあ、潰すために、戦闘ヘリが初っ端に飛んできて、まあ、機関銃ババババーって撃って、まあ、蜂の巣にするっていうのは、パト2でもやってるわけですよ。実写版の方でもやってるわけですよ。しかし、この、戦車と歩兵で乗り込んできて銃を突きつけられるっていうのは、最初のクーデターだけなんですね。で、これはすごいことで、結構ショッキングですよね。本当に兵隊に、生身の人間に銃を突きつけられるっていうのは、結構ショッキングですよ。で、しかもね、なんかもう自衛隊の可視感がね、なんか、逆らう者は射殺しろって言ってるんですよね。で、まあ、これは226事件のオマージュだと思うけど、いやー、自衛隊が決起するときっていうのは本気でそれぐらいのことは言うんだろうなと思って、いや、結構怖いじゃんって思うし、本当、特殊二課を占領していた戦車とかって、あれ、改暦とか逮捕された後に、あれ、どうしたんだろうって思うよね。なんか、ああ、この決起は失敗だとか言って、本当、何人か自決したんじゃないの？偉いやつとか、自決してない？それからまあ、90式戦車とかさ、こう、すごすごとさ、首都高を走って帰ったのかね？首都に充満した機構部隊とかね。なんか、どこどこの駐屯地に、すごすご帰っていったのかね？もう知らんけどね。で、僕は、実際にね、自衛隊が、相当な意志を持たないと、まあ、改暦にそそのかされただけでは、あんな風に反乱決起しないと、まあ、思うんですよ。で、いわばこう、パト2との方はね、フェイクじゃないですか。そう、フェイクなんですね。今で言うサイバー攻撃みたいなもので、まあ、巧みなフェイクで、すごくよくできてるんだけど、でもあくまでも、誰も悪くないというか、柘植一味以外は、悪意を持っている人がいないって感じですね。それがパト2ですね。混乱させられるんですよ、ひたすら。だけど、OVA のクーデターは、露骨な決起なんですよ。で、これね、結局、2000年の2月26日っていう設定で、で、まあ僕らが見たのが88年か89年に OVA で見てるわけですけども、さすがにですね、自衛隊っていうのは、こういうことはやらないんだっていうね、ことを分かっていたし、現に、それから何十年自衛隊というのは災害救助で、泥まみれでね、みんなのために働いてくれても、銃をね、我々に突きつけてくるような、軍国主義のようね、力で取り戻すんだっていうようなね、気違いの集団にはならない。自衛隊というのは、立派な人たちなんだっていうふうに、まあ、ずっとなってきたわけで、アニメと現実の違いっていうのは、まさに自衛隊は決起なんかしないんだっていうこと、そのものなんですよ。自衛隊はまともであるということなんですね。ところが、ね、2024年の今、そう、油断してたら、あっという間に2、30年が経つんですけれども、皆さん会社とか組織にいて、 そのやっぱりうちの会社はこういうと伝統があるとか言ってもですね、20年も経つとですね、あれうちの伝統どこ行ったっていうぐらい、まあ、人も変わるし、そのやっぱね、人がどんどん入れ替わるから、企業でも組織でもいつの間にやらこんないい加減になってるんだとか、あの昔は規律が厳しかったのにこんな風になってるんだっていう風になっていたり、まあ、女性も入ってきて会社の中の雰囲気とかそういう空気感全然変わってるんだとか、今じゃそんなのパワハラですよって言ってもう全然違うようになってるとか、そんなのはまあ、ザラですよね。テレビ局とかでも、やっぱ時とともに、どんどんどんどん変わったりするわけでしょうけども。で、そういうので考えると、その自衛隊はまあ、なんか、その、真面目な人たちで、その、決して、この武器を国民に向けたりもしないし、その、徹底的に専守防衛で、滅多なことでは、弾を撃ったりしない。それが自衛隊だって、思い込んでたっていうか、それが本当にそうだったのは、まあ20年前の日本ぐらいまでは当然そうだった。だからパトツが2004年の作品かな ?2004年の設定ですよね、パトツが。で、自衛隊が決起するわけないじゃんって後藤もパトツで言ってるわけですよ。誰がそんな不満があるんだよって。言ってるわけだから確かにそうだと。だけどこれは2024年現在、いやまんざらでもないんじゃないか。つまり自衛隊がその結構私利私欲というか、そのなんというかしょうもない理由で決起するっていうことがありえないこともないかもしれないなってまあ思う時代になって、でそのなんていうのかな、この旧 OVA 版のねクーデターっていうのはね、今見ると結構ねなんか妙なね真実味があるわけ。つまりね、難しいことはさておきっていうか、その告げのいわゆる起こしたやつは全部フェイクなわけですよ。幻なわけですよ。でその幻を白昼夢を見せることによって、告げはその日本国民に、まあ、警鐘を鳴らしたかったっていう話ですよね。それだけなんですよ。だから、あ、なるほど、菅さん、警鐘を鳴らしてくれたんだね、ありがとう。っていうだけで、日常を取り戻していくわけですよ、東京は。だけど、この自衛隊が、その、何か不満があってか知らないけれども、決起して、NHK 放送センターと国会議事堂と、東京証券取引所を占領していたってなんかニュースで言ってましたからね。そういうのは実力行使に出たっていうのは、まあ、むき出しの暴力であり、まあ、特殊隊も戦車で占領してます。むき出しの暴力であり、その直接ね東京のどこそこを攻撃したという意味ではパト2とかの方が攻撃してるわけですけど、クーデター軍の方は、本物クーデター軍の方は、大砲を撃ったり、どっか爆撃したりしてないから、一見ね、こっちの方がしょぼいように見えるけど、いや、圧倒的に、関わった自衛隊員の数とかが圧倒的に多くって、上官の命令とはいえですよ。だって、226事件の時は、その、青年将校に率いられた、まあ、兵隊たちはですね、あの時代ですから、上官の命令がとにかく絶対で、何でも言うことを聞いたわけですね。ところが、今の時代っていうか、戦後自衛隊が、その、上官の命令で、手足のように、物のように動くって時代では多分ない中、自衛隊が、一部自衛隊が決起したのは、結構ですね、何かスケベ心があるというか、なんかね、まあ、お尻の描き方なんでしょうけど、その、決起軍の自衛隊員がね、薄ら笑いを浮かべててね、結構気味が悪いんですね。何かね、こう、集団で強盗してるようなね、感じがあるんですよ。で、まあ、その、押し守るの自衛隊官っていうか、自衛隊なんていうのは、所詮こういう、レイプマの集団なんだぞみたいに、押しはね、左翼運動家でしたから、やっぱどっか思ってると思いますよ。で、まあ、それは警察に対してもね、左翼運動家だった、 OC がずっとパトレーバーで警察を描くわけですけど、それはね、敵を描き続けてるわけですから、それはちゃんと考えないといけないところです。で、でもね、OC は敵を描かせたらピカイチですからね。で、その、剥き出しの暴力であり、抜き身の刀みたいな、まあ、旧 OVA のクーデターっていうのを、改めて興味深く見ましてね、その僕は突っ込みどころがあるとしたら、改暦期のその政府に、まあ要求を突きつける云々っていうのが、要求って誰に突きつけてんのって、総理大臣とかすべてね、監禁してる状態でよ、政府に、って政府って何よって言って、誰と誰が政府なのって言いたいよね。うん。で、国会議員を選挙して、ね、それで何が、ね、政府なの？誰に許可をもらいたいのって、まあ、つくづく思うんですけど、その核兵器をアメリカ軍からパクって、いわゆる脅しに使うっていうのも、それはね、ありだなと思うんですよ。というのが、その自衛隊の、まあ、かなり有力な部隊でね、戦車機構連隊と、まあ、レイバー突起部隊っていうようなのを、まあ、味方につけて、で、決起して、東京中を、まあ、東京の中枢部を占領したと。それでもなおかつ、日本中の自衛隊全部が決起したわけではないから、その、東京の一部部隊が、反乱を起こしただけで、その、防衛庁と、まあ、当時防衛庁って言ってたね、ニュースでも。防衛庁と、その、他の自衛隊ね、陸上自衛隊も含める、他の自衛隊は、その決起部隊のことを反乱軍と名指しして、その、いわゆる我々は決起部隊とは違うと。我々はその、正義の軍隊として、決起部隊は反乱軍だから我々は鎮圧するぞ。みたいな宣言を出したそうなんですよ。でもね、これ東京中を人質に取っている、まあその自衛隊の決起部隊を反乱軍だからといって、その日本中の自衛隊が東京にまあ集中してですね、爆撃を加えるとかやったら偉いことですから、できないし、その日本の自衛隊は政府から命令があったり、まあ、いわゆる地方自治体の長から、県知事から、治安出動の、要請がないと、まあ、出れないという立て付けになってるから、すぐに出れないのもあるし、そもそも、その、自衛隊を自衛隊がやっつけるっていうのはもう内戦なので、大変なことになるので、まあ、攻撃できないっていうことが一つ。で、それでも、まあ、圧倒的に、その、寮では、その、決起部隊じゃない自衛隊の方が圧倒的に多くって、航空自衛隊とか多分加わってないから、航空自衛隊や海上自衛隊は加わってないから、もうその、戦力的には圧倒的に弱いわけですね。で、その決起部隊が、自分たちが、その、周りの自衛隊から攻撃されないためのカードとして、まあ、米軍からパクった核兵器をちらつかせるっていうのは、まあ、ありだよな、と思う。でも今喋りながら分かったけど、その、東京中枢部を占領していれば、爆撃はできないわけだから、市街戦もできないわけだし、そもそも治安出動なんか、やったことがないわけ。あれね、パト2の後に阪神大震災があったから、あれまで、自衛隊の災害出動さえ我々はほぼ見たことがなかった。で、阪神大震災の時、あれ、災害出動って言ってたように思うんだけど、多分姫路の陸地に、兵庫県知事が要請するとかだったと思うんですけど、まあ、うちの町が自衛隊で充満したのはよく話をするけど、あれはね、治安出動だったんだよ。あれ、災害出動って表向きだよ、あれ。あれ絶対治安出動だったと思う。僕はね、いつも言ってるでしょ？装甲車で来る必要ないだろって、いつも言ってる。ただね、小銃をみんなが持って歩いてたわけじゃなかった。うん、持って歩いてたわけじゃなかったけど、棒は持ってたと思う。警官隊も棒を持って隊列を組んで歩いてたから、まあ、よっぽど我々信用されてなかったんでしょうね。だから治安出動は事実上あったわけですよ。パト2の直後になるんですけど。で、ということは、まあ、OVA 版の時は、まだ、自衛隊が多分戦後一度も治安出動とかがなくて、もうそれはパンドラの箱だから絶対に避けたいという当時の日本のまあ常識があったわけですね。自衛隊を絶対檻から出すなと。で、 もう全部できることは警察がやれと。だから警察に機動隊なんていうものまで持たしてやってんだぞっていう話ですね。パトレーバー隊もそうですね。だから、まあそういうふうになってるわけですけど、決起部隊は、その東京の中枢にたむろしておけば、一番安全ですよね。核兵器をちらつかせなくても、攻撃されないですよね。やりようがないですよね。市民を巻き込んで。それはフェリーを、海歴機たちがその、まあ、シージャックして、で、そこに司令本部を置いたっていうのもナイスですよね。その、何にもレーダーも何にも積んでない、その、サフラワー一隻、まあ、ミサイルや魚雷で爆沈するの簡単なんだけど、そこに500人ぐらいの、その、民間人が、お客さんが乗り込んでいると。でこれは人質になっていて、攻撃できるはずがないんだっていうことを海歴機は言ってるわけですよ。で、それは全くその通りだなと思うわけです。これが、現代とかなら、それこそ核兵器で、核兵器を東京に撃ち込もうとしてるかもしれない、船が、まあ民間人500人を人質に取ってるとしても、まあ、多分撃沈するだろうなっていうような時代がそれぐらい進んだ感はあるんですけど、まあ、いずれにしてもあの時、あの時代ならば、そう、民間人とかを、まあ、ほぼ人質に取ったような形であれば、まあ、軍隊とか、まあそういうのは、攻撃できないだろうなと。まあできるのがいるとしたらもう米軍しかないだろうかなと、まあ思うわけですね。で、まあそういう中で、その、海歴機のクーデター部隊、決起部隊はですね、反乱軍と名指しされてしまったんですけれども、その、これを、その自分たちの、まあ、望ましい方向にするならば、その自分たち以外の自衛隊ですね、今敵に回っている鎮圧部隊になろうとしている日本中の、まあ、各自衛隊師団をですね、味方につけるっていうことが、一番望ましいと。で、これどうすれば彼らが味方についてくれるかですけども、感情論ではなく、手続き論的なものが決め手になると思うんです。つまり、自衛隊が、日本中の自衛隊というのは、まあ、当時、今でもそうでしょうけど、まあ、いわゆるシビリアンコントロールで、自主性を完全に排除されているわけですね。自分で考え、自分で行動するのはダメよって言われてるわけですよ。だからこそですね、この、上部組織であるシビリアン、まあ、文民からですね、政府からですね、お前たちこうしろと言われればが、もう、彼らは、二の句を告げず、わかりました出動しますって言える人たちなわけです。だから、決起部隊は、政府に突きつけていたのは、日本中にいる他の自衛隊部隊に、その決起部隊を、まあ、政府は、いわゆる認めるから、まあ、なんていうの、正当な軍隊と認めるから、諸君ら、他の自衛隊も、仲良くしなさいっていうか、まあ、彼らの指示に従いなさいっていうか、彼らと同じように、しなさいっていうふうに、政府から、この政府がもう銃を突きつけられていようとどうしようと、その政府から、まあ、連絡があって、そういう手続き上何の問題もなく、日本中にある自衛隊にですね、命令が下れば、自衛隊の偉い人、まあ、各基地の司令官みたいな人はですね、まあ、それに従わないと今度は反乱って言われるから、わかりましたってなりますよね。はい。つまり、まあ、226事件の場合は、あれはビジョンは天皇陛下に喜んでもらって、天皇が、じゃあお前たちは、私、認めるから、お前たちは、親衛隊にしてやるぞ、みたいなことで、で他の、日本軍の部隊も、彼らと同じように、しなさいっていうふうに、天皇が言えば、あの時代だったら、昭和天皇がそう言えば、そうなったでしょう。で、それが当てが外れてみんな自決したわけですけども、その、押し守るの方のクーデターは、まあ、天皇とかそっちのけで、もうそういう時代ではないということで、まあそういうことですね。で、その実はその海歴機はちょっと、まあ、自衛隊 いいんじゃないのかな。まあ、戒歴はちょっとその思想的指導者ということで、異質だと思うんですね。戒歴が本当に望んだことは、むしろ告げに近くって、その、決起部隊の自衛隊と、鎮圧部隊の自衛隊が、本当に戦争を始めればいいと思っていたんじゃないかなと。で、それが、思うようにいかない、みたいなことになったら、核兵器を東京に打ち込んでやろうかなって思ってたんじゃないのかなと。つまり、戒歴の思想っていうのは、もっともっとやばくって、日本を一回潰すっていうことが必要であるからして、潰すんだ。それは内戦でもいいし、自衛隊内の内戦でもいいし、あるいは核、まあ、核ミサイルで東京が吹き飛ぶと。で、東京が吹き飛んだら日本は、戦国時代になるだろう。つまり、頭を失って体のいろんな部位が、もう大混乱するっていう中で、その核ミサイルが始まりに過ぎなくて、で、日本が空洞化しますよね。そしたら、多分米軍が出てくるだろうと。で、米軍が、もうアキラもそうですけど、東京がクレーターになっちゃったら、もう米軍が出てくるしかない。そしたら日本再占領だ、みたいなことになって、まあ、カオス化しますよね。で、まあ、そういうようなのが、戒歴が本当に望んだこと。その、日本が、まあ、戒歴なんかは多分、本当に軍国主義っていうか、大日本帝国の時代みたいに、なるべきだと思ってたと思うから、徹底的に一回破壊しないといけないっていうふうに、生優しいクーデターではいかんみたいに思ってたと思うんですよ。だからこの点が後藤が、まあ若き時代に同志だった後藤が呆れ果てて、たもとを分かった理由ですよね。うん。だからよっぽど戒歴はおかしいんです。で、だけど自衛隊は、賛同した自衛隊の決起部隊は、そういう戒歴の、まあ、本音は多分知らされていなくって、どちらかというと、その、決起部隊が天下を取れるんだっていう、もっと分かりやすい、なんか、あれですよね。本能寺の変みたいな、やり方。だって本能寺の変だって、信長の首を取れば、京都を占領できる、そのまま。そうすると、あわよくば天下を取れる。明智光秀が天下を取れる。うちの殿様が天下を取った暁には俺たちだって副将軍ぐらいになれるぞとか大名ぐらいになれるぞって思うから、やっぱり明智光秀の兵士たちも、そのある種、出世、大出世のチャンスだと。まあ、博打ですよね。一か八かだけども。そういう、ことで決起したわけですよね。ですから、その、あの自衛隊だって、こう、なんていうんですかね、首都を人質に取れば、絶対に攻撃されないと教えられたわけですよ。ね。決起して、首都に陣取っていれば、絶対に攻撃されない。で、226事件の時は昭和天皇が味方についてくれなかったらもう全部失敗だったけど、今の時代は天皇がどうこうっていう話ではないから、人命がどうこうだから、東京の中心地を占領しておけば、絶対に彼らは攻撃できないから、まあ、時間だけが経っていくだろうと。で、その時間だけが経っていったら拉致が開かないから、その、周りの自衛隊をこっち側につけるために、それは簡単だと。政府から命令させればいいんだと。決起部隊に、賛同しろって、命令すればいいんだと。それはどうすればいいかって、政府をもう人質取ってんだから、その政府に要求を突きつけて、何ですか？命令させればいいんだということですよね。で、なのになぜそれができなかったのかっていうと、多分戒歴がそんなのは自衛隊にやった口約束は嘘であって、本当はそういうことをしたかったわけではないから、もっと東京を滅ぼして日本を内戦に落とし込みたかったからだと思います。つまり自衛隊の望ん、まあ、決起部隊の望んだクーデター後の世界と、戒歴の考えたのは理想が全然違って、じゃあ自衛隊側はどういうのが理想だったかというと、その、決起部隊が東京を占領する。で、核も持ってるし、東京人質に取ってれば、もう絶対に攻撃されることはない。まあ、一番怖いのはアメリカだよねっていうことだけど、 まあ、そのアメリカに対しても核を持ってる、しかもアメリカの核を持ってるっていうようなことが、あの自分たちを守るあの武器にシールドになるだろうというのは一つですよね。で、そのいわゆる政府の偉い奴らをとっ捕まえてるから、そこから命令を無理やり出させて、あの日本中の自衛隊を、まあ、無理やり味方につける。今の日本の自衛隊が例えばそんな命令には従えないとかですね、南雲さんみたいにそんな決起部隊に賛同せよなんていう、そんな無茶なくちゃな命令に従えるわけがない、我々は戦後民主日本の自衛隊なのであるって言って立ち上がる自衛隊があるでしょうか。九州とか西日本とか他の東北とかにですね、この東京占領してる決起部隊 が銃を突きつけて無理やり出した命令だからこんなもん従えないって言うでしょうかって言うと相当葛藤があるよね。だってそれならそれでこれはまた非合法になるかもしれないんですよね。あの自分で判断しちゃダメなんですよ、自衛隊っていうのはね。で、じゃあ県知事はどうですか、兵庫県警は なんて言うんですかとか、兵庫県知事はどうですかとか、大阪府知事はどうですかって言って聞いても、各知事はそのね、いわゆる地方自治体レベルで東京の自衛隊を、占拠してる自衛隊を討伐せよなんて、まあ口が裂けても言えないでしょ。だそれこそ天皇が、あの、動いてくれないとどうしようもないぐらい、あの、東京を今占拠している自衛隊を討伐せよって誰が言えますか。それも東京の人たちを人質に取られてる状態ね。だから、そうなると、もうできるとしたらもう東京をそっちのけで、自分たちはじゃあ、西日本共和国で独立するっていうようなことしかなくなってきますよね。うん。だからそのシミュレーションとしては、東京を占拠した自衛隊決起部隊に賛同できないのならば、もう俺たちは俺たちで独立するみたいな話になるけど、でもそれもちょっと突然ね、言われてできることととても考えられない。となると、結局自衛隊は手続き的にもう、合法だったら従うしかないっていうことで、東京の決起部隊の下につくような形で、まあ、時間をかけてですけど、日本中の自衛隊が屈服するというか、そういうことですよね。で、じゃあどうなんのって言ったら、自衛隊日本になるわけですよね。自衛隊が政党を禁止し、憲法を停止し、憲法の無期限停止ですか。で、国会の停止もやってるんですよね。つまり民主政治は、やめるっていうことですね。日本国憲法も停止するということは、無法状態になりますよね。憲法を停止すれば多分法律も意味をなさないんじゃないの？その憲法があの基礎にあって法律があるわけだからね。だから憲法の無期限停止とかいうことだと、もう全部自衛隊軍部が決めるってことになるんで、これはまあ幕府が、鎌倉幕府とかに近いわけですね。江戸幕府とか。で、あの、武断政治っていうことに、まあなるんだろうということですね。で、まあこれがね、2000年当時ぐらいで、日本で、まあいわゆるこの、武家政治みたいなものを自衛隊がやるというのは、あまりも荒唐無稽では絶対ありえないし、ただの妄想ですよね。あの、そんなこと言ってたら笑われるよっていうね、彼女できないよっていうレベルですけど、今話す意味ですね。2024年に話す意味っていうのは、こういうことなんです。2034年だったら、どうだろうって話です。あの、まあ、押し守るの予言はそういうふうに当たるっていうやつで、ちょっとずれて当たったり、一部だけ当たるっていうのが押し守るの予言ですから、僕は思うに、例えば、まあ、自衛隊がクーデターを起こす局面っていうのは、いくつか考えられるんですけど、例えば、国民の生活がすごい困窮しているから決起するっていう一揆みたいなクーデターが、まあ、一番望ましいとは思うんですよ。国民の、まあ、支持や人気を得やすいから。だけど、まあ、自衛隊って国民生活ともそんなに密着してないんですよね。だって国から給料もらって、しかも基地内で生活して、その我々 シャバの人間、民間人と自衛隊員って別世界みたいなとこの人で、その我々のね消費税が上がって苦しいよねとかね、もう自民党の裏金許せないよねみたいなことで自衛隊決起してくれたらいいのにねって言っても一個も決起しないでしょ。だから分かってきたんだけど、自衛隊員って我々庶民の苦しみは理解できないんですよ、やっぱり。だからそこが軍隊だよね。で、彼らがいわゆる人民のために立ち上がる革命軍になるってことはまずないなって僕は確信があります、この40年間ぐらい、生きてきてね。でもその自衛隊が決起する可能性は十分あるなっていうのは、例えば今の政府が気に入らない、でこれはね226事件なんか実際これだったっていうのは、国防予算減らすって、その当時世界恐慌とかでいろいろ経済的に苦しいから、まあ国防費、日本ね大日本帝国時代まあ高すぎるやろいう話で、戦艦とかどんだけ作ろうとしてんねんということで国防費減らすっていう話があって、それで226事件をまあ起こすことになっていったっていう風な説がありますね。でまあ自衛隊でもやっぱ防衛費をまあ増やすの減らすのという話で言うと、まあ今まさに増えていってるところで絶対増やさないといけないじゃないですか、まあその世界の趨勢的にね。で増やさないといけない時にむしろ減らすっていう政権ができた時、例えばもう実験ですけど、次の総選挙自民党を負けして、じゃあ立憲とかがまあ与党になったと、政権交代起きたと。ただその僕はちょっと立憲には絶望してるし、まあ、今回の都知事選のこともちょっと絡んできますけれども、そのねいわゆるこれがダメならこっちだよの、こっちがそれじゃねえっていう感じはめっちゃ持ちますよね。で立憲とかってまあそのいわゆる自民党ダメダメだからって言って蓮舫を都知事選に出した、あのセンスの悪さですよね。もうそのニュース聞いた瞬間はダメだなと思いましたよね。で別の誰かだったら、むしろ男とかだったら善戦したかもなと思ったんですけど、そのね政治センスがやっぱ圧倒的に欠如しているんですよね、立憲は。経験値よりもセンスがない。でそのセンスのなさっていうのは、例えば自民党がダメだからじゃあ立憲にもう一回チャンスやるよって国民がなった時に、立憲はそれをある意味勘違いして、じゃあ防衛費減らしますとか誰も望んでない、誰も自民党には怒りがあったけど防衛費を上げていくことに誰も反対はしてないのに、立憲はその辺が政治音痴で、あじゃあ自民党が増やしてたその防衛費を逆に減らしますっていうようなことを言いかねないなと思うんですよ。でお前ほんとバカって言いたくなるけど、殴りたくなるけど、それぐらい政治センスがないのが、まあ、立憲とかだと思ってるんですよ。なので大体立憲が勝つにしても、別に立憲好きでみんなが入れるんじゃなくて、自民党を潰すんだったらこっちしかないから入れてる、まあ、消去法的にお前になったんだっていう話だから、そうその立憲の元々の考え方とかに賛同してんじゃないと、こっちが犯罪者でダメすぎるから潰すんだっていう話でしょ。で そうなんだけど、多分立憲がまあ政権取ったらまたしょうもないこといっぱいするだろうなという中で、やっぱ決定的なのはその防衛費減らすとかいうようなことになったら、まあ、国民も怒るでしょうけれども、やっぱ自衛隊切実な問題ですよね。なので自衛隊がそのまあ例えばですけど立憲政府をまあ打倒するということはありえないことでもないですね。でその場合もしかして例えば自衛隊がまあ首都まあ決起して、でその立憲民主党をぶなんか皆殺しみたいにしてから、あの自民党員を引っ張り出してきて、あのいわゆる傀儡政権みたいなのを作る可能性はありますね。うん。だから一応、その自衛隊の上に一応シビリアンコントロールが成り立ってる体だけ保って、その、まあでも実際は軍部が好きにやるっていうような、自衛隊が好きにやるっていうような 世の中が来ないとも限らないなというのは一つです。まあだから防衛費減らす問題が出たら可能性はすごく上がるなと思いますね。もう一つはやっぱり外国の攻撃を受けているのに泣き寝入りか知らん顔をした場合じゃないでしょうか。まあこれもね、今まで散々やってると思うんですけど、例えば露骨にどっかの島を取られた、でも日本政府はガチンコをやることが怖いからもうなんかのらりくらりやってて、いつまでも島を取り返そうとしない。これはですね、まあ僕の頭の中のシミュレーションですけれども、無人島って日本にいっぱいあります。これが例えば占領されると、で中国でも北朝鮮でもロシアでもいいし、三つ同時かもしれないなと思ってるんですけど、日本の無人島がですね、占領されると。で、そしたら、当然これ日本の国土ですから、自衛隊は取り返す練習してるわけで、まあ、いわゆる奪還作戦ですね。やる支度はできているんだけど、やるだろうかと。というのはですね、占領されるときはですね、誰も死んでないんですよ。無人島だから。だけど、奪還するときには、そこに中国人が何千人も入り込んでいたりして、そいつら皆殺しにしないと奪還できないわけですね。そうすると、取られたときは、だから取った、まあ、敵国は一人も殺してないのに、取り返したこっちは何千人とか何万人の彼らを殺すことになるわけですね。で、こうなったときに、これ相手の思うツボなわけですよ。また日本軍が虐殺をやったとかですね、一方的にこっちを殺したとかですね、それは言いたいがためにですよ、兵隊をたくさん送り込んで人間の盾みたいにしておくんだと思われますね。あるいはもう民間人の日本人とかを人質に取る場合もあるでしょうし、 あるいは中国人の民間人をいっぱいなんか入植させてしまうとか、でそれで民間人を殺したとかね、もうそういうようなことを言うのが相手の思うツボじゃないですか。だから相手はそういうことをやってくる可能性があります。でその時にもう日本政府が国土を取り返すために、ま、敵国人を何千人何万人も殺さないといけないっていうのが決断できないと、ま、やったらやったで絶対国連とかで叩かれるのは目に見えてるわって言うんだったら、もういいじゃん、もう 島の一個ぐらい、無人島の一個ぐらい最初からなかったことになかったと思えばいいじゃんとか言って、もう俺の代でこんなことやりたくないよとかなんとか言って、結局手を打たないでいる、泣き寝入りする。まあ竹島がそうですもんね、完全にね、竹島が完全に泣き寝入りで取られてるわけですよ。でまあそういうことになった時に国民も怒りますが、おそらくその自衛隊がふざけるなよという気になってくると思うんです。これが一回で決起するとは思えないんですけど、その泣き寝入りが続くと思うんですね。だって泣き寝入りって一回やっちゃったら、もう敵国はどこまで行けるかって言ってチキンレースみたいにガンガンやってきますよ。でそうするとね、僕北海道の先っちょとかはあると思う。北海道の北の一番先っちょってありますよね。あの辺を上陸占領 して取っちゃうとどうなるかというと、ほとんど人が住んでいないわけですよね。だからほとんど日本人を殺さずにあの辺上陸占領してロシアの旗立てたらできちゃうんですよ。無理やり併合とかね、なんか30人ぐらいいる日本人に住民投票させて今日からロシアにしましたみたいな、そういうようなことができてしまうかもしれませんね。で北海道の隅っことはいえ北海道取られて泣き寝入りって言ったら、それは北海道自衛隊のね、お膝元みたいなとこですから、許せないだろうっていう気に、まあなりますね。あとはもう、能登半島とか、もう本土のど真ん中の能登半島とか、今災害で大変なとこですけど、あれの奥能登の先っちょですね。これ本土側から行くのめちゃくちゃ大変な半島の先っちょに、北朝鮮側からだったら、ボートですぐに上陸できる。むしろ北朝鮮に近いぐらいの、その奥能登という地域があるわけですね。この奥能登っていう地域は多分大昔から北朝鮮とは交流の深い、まあ、輪島塗とかですね、 あれ漆塗りの技術とかも多分北朝鮮とかから来てます。あれはね森の技術ですよね、あの漆塗りっていうのは。漆塗りをジャパニーズ、焼き物をチャイニーズって言うとか言うけど、あんなにいい加減な話で、ただ中国は漆塗りの技術よりも、まあ、釉薬で、こう、焼き物を焼く技術ですよね。漆塗りって木の、樹液を、こう、木のお椀に塗ったくる技術っていうのは、あれは森の民の技術で、ね、森っていうとね、北朝鮮とか、ウラジオストク、沿海部、あの辺をね、渤海って昔国があったんですけど、森の国なんですね。ペクトゥ山っていう北朝鮮のでっかい、富士山よりでっかい山があって、その山のふもとに広がる、森林地帯があって、この森林地帯が女真族っていうところのふるさとになるんですけど、この森林地帯がね、モンゴルは違うんですよ。モンゴルは、ずっと西の、北の、モンゴルって草原の民ですよね。だけどね、遊牧騎馬民族にはね、草原の民のモンゴル人は遊牧騎馬民族なんですけど、実はね、森の騎馬民族っていうのがいて、森の騎馬民族っていうのが女真族なんです。で、この女真族っていうのは森の民なんですよね。で、だから森の技術っていうとですね、冬虫夏草とかですね、森のこう漢方薬ありますね。あれ、ほとんど森で取れるわけです。で、それからまあ、高麗人参とか、すごい値打ちのあるものとかも、森で取れるわけです。で、その漆も森で取れるわけです。森の技術っていうのが、その、石川県の先っちょの、奥能登地域の輪島塗りとかは、もう完全にあれは、北朝鮮系の技術だなと思うわけなんですけども、あの辺の地域の人たちが、もともと北朝鮮との交流はそう浅からぬ地域なので、北朝鮮が取る可能性は、なきにしもあらずだと思う。だって現にね、あそこを取るとね、日本の本土側からはね、もう攻めにくいんですよね。もう歴史が証明してます。戦国時代に能登半島だけで独立してましたからね。一向宗の理想郷の国家があったでしょ。で、しかも北朝鮮側からは、この、いくらでも上陸しやすいんですよ。能登半島は日本海に突き出してるからね。で、さらにもっと言えば能登半島に原発があるんですよね。で、あの原発を人質に取っちゃえば、かなり、まあ、安全ですよね。今、ロシア軍もザポリージャ原発を取って、ねじろんしてますからね。やっぱ安全ですよ。だから、そういうようなことをされたときに、まあ、奪還作戦をしないといけないんだけど、その奪還作戦をすると、多くの日本人が人質に取られていたり、原発が人質に取られたり、ね、あるいは敵国人そのものが人質状態で、決断できないと。時の政府が決断できない。それこそ立憲政府かもしれないですね。でもいいじゃん、もう相手と和平交渉結んじゃおうよとか、もう領土欲しいならちょっとぐらいあげてもいいじゃないとか、そんなバカなことを言い出した時には自衛隊決起でしょうっていう話ですね。まあそこまで言ったらもう自衛隊が決起しても誰も驚かないだろうな。うん。まあそんなこんなでですね、2024年現在、まあ10年後の近未来を予測するパトレーバー方式で言った時の2034年というのはもう途方もないんですけども、十分あり得るよな、ということで言うと、なんかね、現実味があるとされているパト2より、その旧 OVA 版の抜き身のクーデターの方が、なんならあるんじゃないかと。現実味があるんじゃないかと。それこそ、あんなフェイクの、その、ね、クーデターっていうのは、その、もう日々起きてるわけですよ。現にね。あのサイバー攻撃とか、もう散々起きていて、パトツなんて、とっくに実現しているわけですよ。だから、この 9.11 のあのテロとかも、多分パトツより後に、起きたのか、起きてないか。パトツが作られたのは、まだ90年代ですよね。ね。1994年かなんかパトツが作られてるんですよ。2004年っていう時代設定で。で、9.11 とか、確か2000年でしたっけ？とかだから、フェイクでも何でもないわけですよね。ああいうその、すごい、もう、パトツどころじゃないことがね、テロが。なので、その、 柘植の起こしたパト2の内戦のジャッキっていうのはすごいことだったけれども所詮はフェイクじゃんっていうことですよね。で、実はその柘植の起こしたあれで一番やばかったのは毒ガスを積んだ、まあ、飛行船を3艘こう東京の上空遊翼させて、で1機目は墜落させられたらそれはダミーのガスが出ると。だけど本物の毒ガスも積んでいたっていうのは後の地下鉄サリン事件の教唆になったぐらいだと思うんですけども、あれってすごい怖いよね。だから毒ガスを積んだ、まあそういう飛行船を、東京上空に遊翼させて、なんか撃ち落とした毒ガス出るぞって言っとけば、撃ち落とせないじゃない？だから、まあ新幹線大爆破じゃないけど、これもう、すごい、人質事件になるよね。オウム真理教も、地下鉄にサリン撒いたけど、サリン撒くより、そういうサリンを積んだ、飛行船を東京の上飛ばして、そこに麻原が乗ってるとかの方が、よっぽど、手も足も出ないよね。うん。捕まえようがないよね。捕まえたくても。うん。だから、柘植の事件で一番怖かったのは、毒ガスが本物を積んでる、まあ、2機目、3機目の、飛行船がもし、まあ、墜落していたらっていう話ですよね。で、これは、まあ、柘植っていう人がなんだかんだ言ってフェイクの人で、人を最後まで殺さないんですよね。だから特殊犯一家が戦ったアメリカ軍の、まあ、レーバーも、実は全部弾を外して撃っていたんじゃないかって僕は疑ってるんですけど、所詮、柘植さんっていう人は真面目というかいい人で、まあ、文民警察官でカンボジアに PKO で行ったような人ですから、実際残虐に人を殺すっていうことが、海烈機みたいにはできなくて、毒ガスを積んだ飛行船を飛ばしてても毒ガスを使う気はなかったっていうような人だろうなぁなんて思うから、結局、本当の意味で怖くはないんですよ。理性のある人が起こす事件っていうのは、本当の意味では怖くないんですよ。ただ本当に怖いっていうのは安倍さんを殺した、まあ、山上君もそうですけども、本当にやっちゃう人ですよね。話せばわかるっていう柘植さんみたいなのは実はまあ要は教養人はね、残酷なことはしないんだけど、すぐに本当にやっちゃうやつっていうのは怖い。自衛隊で射撃訓練中に鉄砲渡されて実弾も渡されたから教官撃ったっていう3人ぐらい撃って殺したっていう事件がありましたよね。お前何考えてんのって、お前アホなのかっていうような事件あるんだけど、でもさ、それをやっちゃうやつが怖いよね。歴史を変える力があるっていうか、なんでか分かんないけどそういうことやっちゃったんだよねっていう人が一番強いよねって思うわけです。だから自衛隊の決起でも死の子の考えるより先に気に食わねえことがあったらとっとと戦車で東京に繰り出しちまえばいいんだよっていうのは、行動力が変にある方がね、考えるより先に体が動くやつの方がね、何かねいいような気がするんだよね。だって何度も言ってるけど、東京を占領すれば少なくとも自衛隊は、占領部隊を、決起部隊を、攻撃できないじゃん。ね、東京の主要ないろんな部分にさ、立てこもってたらさ、そこ爆撃できないじゃん。だから、アメリカ軍だったらやるかもしれないけど、日本の自衛隊同士では、なかなかそれはできないよね、っていう話ですよね。まさにハイジャックならぬ、まあ、ハイキャピタルだよね。首都をハイジャックするみたいなもんですよね。で、そういうことでいけば、本当に、自衛隊はいつでも決起すればいいんじゃねっていうふうに、まあ、思わないでも ないですね。で、やっぱりそれができるとしたら陸自になりますね。うん。航空自衛隊や海上自衛隊ではちょっとできないゲートっていうことに、まあ、なりますよね。で、その、航空自衛隊とか海上自衛隊がじゃあうちがミサイル撃ち込んであんな連中吹き飛ばしますって言ったらそれやめてくれっていう話になる。じゃあ誰が鎮圧できますかって、もう警視庁しかないねっていうことでやっぱパトレーバーの話になってくると。で、でも、あれも変だなというのは、その、南雲さんが第一小隊を逃がして、まあ、後藤のあれでね、逃がして、で、桜田門に、その、あれ、3号機まで出して、第一小隊の古いレーバー、あれ、予備機まで出して3台並べてね、かっこよかったですけど、たださ、あの警察レーバーって、土木レーバー白黒を塗っただけで、しかも、武装が、電磁警棒があったとは思うんだけど、リボルバーカノンみたいなのは何一つ持ってないわけですよね。で、そんな第一小隊のレーバー3機で、あとはパトカーで、その桜田門に立てこもって、まあ、自衛隊の占領しようとしてきた部隊と、睨み合いだって言うんだけど、自衛隊の方にはあの軍用レーバーと戦車があるわけですよ。なんで自衛隊って、そんな、睨み合う必要あんのって。圧倒的に強いじゃんって思うわけです。で、まあ、その警察官をあんまり殺したくないって自衛隊が思ってるんだとしたらちょっと甘っちょろいのもあるけど、その、南雲さんが率いる第一小隊のレーバー隊3両、ね、あと土木作業レーバー3両、あれをね、まずやっつけるぐらいはやったらいいんだよ。だって死んでも3人でしょ？で、まあ、ちゃんと警告してから撃てば、ね、警告はしたんだからって言って、3人死んでもね、自衛隊の方言い訳たつでしょ。で、その、実際さ、土木作業レーバーって、戦車とか、軍用レーバーで撃たなくても、重機関銃で撃てば、やっつけれるレベルだよね。うん。まあ、小銃でも、やっつけれるかもしれない。だから、あんなの、3台のレーバーがいるから、突入できませんなんてことは全然ないわけで、最初から桜田門を自衛隊が占領する気でいるならば、そのままちゃんと、粛々と占領しなさいよと。まあ、南雲忍はね、はったりをかましてたよ。なんか全国30万の警察官が最後の一人となるまで諸君らの敵となるであろうって、くしゃな殿下みたいなこと言ってたけども、よりおぞましいものを見るであろうじゃないんだぞ、このバカ女つって。ねじ伏せればいいわけでしょ？うん。だから、あの辺とかは、まあ、決起部隊が、ちょっと弱気じゃねっていうのは、思いましたけどね。カヌカ・クランシーが、じわじわと、綺麗になっていく。特に自衛隊決起の時のカヌカが、結構綺麗だったり、可愛かったりして、いいですね。だから、太田が、そう。そう、思ったんだけど、自衛隊決起のあの時、まあ、最初の OVA の方の、あれ、最初にさ、自衛隊、陸上自衛隊の軍用レーバーが、まあ、警察の検問みたいなのに引っかかって、無理やり突破しようとしたらパトカーいっぱい追っかけてきて、で、やれって言ったら、トレーラーから、まあ、自衛隊の、陸上自衛隊って書いた、まあ、レーバーが起き上がって、ガトリングガンでバーッと撃ったら、まあ、パトカー全部やっつけたっていうシーンが、まあ、自衛隊決起の最初の部分で入るわけですよね。で、あの時も気づいた人いると思うんですけど、あれは海歴が載ってたんじゃないと思うんですけど、陸自の、この、何ですか？陸自の軍用レーバーを積んでいたトレーラーが、まるっきり警察のパトレーバーを積んでいるトレーラーと同型型なんですよ。で、カラーリングまで、警察の白黒のカラーリングなんです。非常に特徴的なので、何度見ても間違いなくそうなんですけど、あれはなんでなんだろうと思うのは、全く同じもんを調達できたのかも不思議なんですけど、陸上自衛隊のですから、どうしてもキャリアはもう陸上自衛隊のもののはずなんですよね。 だけど明らかに警察のカラーリングなんです。でということは警察に偽装していたのかな、警察のレーバー隊に偽装していたってなるとね、もう特殊二課の二個正体しかないんで、そんなんすぐ照合できちゃうだろうっていうのもあるんだけど、その、なんで警察の検問に引っかかるのかなんですよ。警察の普通の検問に引っかかって、で、後ろに乗せてるのはレーバーですね、と。で、レーバーを、輸送するときには、許可証がいるんですけれども、持ってらっしゃいますかって聞かれて、で、その場を突破することに、まあ、無理やり突破することになるんですけれども、パトレーバー隊だったら、その、許可証を持ってますか云々の話ないですよね。あなた特殊二課ですかとか、特殊二課が来るって連絡受けてませんけど、みたいな会話になると思うんですけど、そうじゃないと。だから、なんで警察のレーバーキャリアで、しかも警察の検問に引っかかってるんだろうっていうのは、結構不思議だなと。まあ思うとこありました。何かの間違いなのかなとも思うんですけど、まあキャリアが、まあ自衛隊仕様か、あるいはその、もっと民間のトレーラーみたいなものでもよかったかなと思うんですけどね。で、太田が、中野の警察学校の、展示されているレーバーを、まあ、盗んで、カヌカたちと、まあ、逃げるシーンですね。で、あの時に紳士さんが、レーバートレーラーみたいなのを運転して、自衛隊部隊に突入していくわけですね。その、すごいなんかガトリングガンを米軍からせしめて。で、カヌカは米軍の横田基地でしたっけの、憲兵の、MP って書いてあったミリタリーポリスのバイクを、まあ、もらって、それで、まあ、あれは、どこの自衛隊の、どこどこって言ってましたね。突入するって言ってました。で、高速道路バーっと行くわけですけど、あれオーターのレーバーが乗っているトレーラーは、あれなんですね。いつもの警察トレーラーじゃなくて、なんか、ちょっと小ぶりな、トラックの方も、警察学校、いや、違うな。太田のレーバー乗せてた、中途半端な大きさのトレーラーみたいなのは、民生用って感じでしたね。なんか面白おかしな話ですよね。あれ、なんであんな話にしたんだろうって思うのがあって、あれ、太田の2号機も、泉の1号機と一緒に、まあ、篠原重工なり逃がしときゃよかったと思いません？あれ、整備班が大反対して、あれが後藤がね、自衛隊のクーデターを察知して、まあ、レーバーを逃がそうという計画を立てたと。で、南雲さんに電話して、第一小隊は海から逃がしたんですよ。見張りがついてるから、自衛隊の見張りがいるみたいだからつって、その海から、橋家で、それこそ逃がして、それで、桜田門の警察、警視庁本部に、潜り込ませたんですね。第一小隊は3機とも。で、空っぽですって言ってた自衛隊が。で、その、第二小隊の虎の子のイングラムの方も3機もあるのに、1機しか逃がせなかったんですよ。その1号機は、篠原重工に、まあ、整備に出したいって言ったと。その時に榊さんたちが大反対して、特に柴茂雄が大反対して、俺たちを信用しないんですかとか言って、あんたらが休んでる間にオーバーホールして新品同様にするんですよって。だから、まあ、非番の連中も全部かき集めて、総出でオーバーホールしようって言った時に、なんなんでサンタたちって、えらい噛みついてくるんですよ。で、その後藤が、1号機だけ、まあ、私の勘で、ちょっと出したいんで、って言って、榊さんが、じゃあいいだろう、つって、1号機だけ、この太田が運転して、篠原重工に逃がすわけですね。だから、決起部隊に、捕まらずに済んだわけです。ところが、2号機と3号機が、 まあその自衛隊に占領されてしまって起動ディスクも取られてしまってもう完全に使えない状態になったわけですよね。だから太田は中野警察学校に置いてある強襲レーバーよりしょぼいレーバーで戦うことになった。で今思えばあれですよね、富士の、まあ、旧 OVA 版は、あの、訓練学校は富士にあるんですけども、その、まあ、まあまあ遠いけど、その、佐々木教官、佐久間教官、佐久間教官のいてる、あの、富士の、いわゆるレーバー教習学校、まあ、警察レーバー教習学校があって、あそこに借りに行けばいいはずですよ。しかもあそこの生徒を動員できるでしょ。だって、あの教習学校のレーバーが少なくとも2両はありますよね。まあ、その、戦う練習するわけですから。で、教習所だから、まあ、下手すりゃ10機ぐらいあるんじゃないの？だって自動車教習所でもたくさんあるよ。レーバー教習校で、そうだな、まあ、金がないとは言ってるから、まあ、4機ぐらいはあるんじゃない？それでも。ね、まあ、教育用、レーバーが、まあ、4機ぐらいありそうだよね。で、なんか教習レーバーってだいたい2人乗りだったり、複座だったりするみたいだけど、それよりは、まあ、その、1人で乗るやつっていうと、あの、なんか模擬戦とかするレーバーが1人乗りですよね。で、それが少なくとも2機か3機は絶対に、まあ、富士の教習学校まで行けばあるから、持ってきてもらえば、その一両日中には間に合ったと思うんで、あの、中野の陸軍中野学校じゃねえんだからって、中野警察学校の展示品をパクってって、そりゃいくらなんでもって、まあ大きさまで小さかったから、太田かわいそうだろって思ったけどね。なんで太田2号機に乗らせてやらないのって思った。で、同じことだけど結果は。で、まあその中野の学校から盗むくだりも面白いけど、2号機を、まあ、逃がせようですよね。だって、第一小隊全部逃がして、で、泉のあの1号機も逃がして、ね、かなりの戦力になるだろう、2号機と3号機は。で、しかも、ライアットガンとかも一緒に逃がせば、かなりの戦力になるのに、まあ、結局、その、整備中隊を説得できなかったっていうだけの理由で、自衛隊におめおめと、2号機と3号機取られたって何それですよね。なんでそんなややこしい話にしたのって思うのがあって、僕が思うに、そうだな、全部もぬけの殻だと自衛隊が、まあ怒ったっていうことになるのかな。どうだろうね。なんか第一小隊の3両がそれこそ逃がす必要もなかったっていうか、いらなかったんじゃないのかなと思うけどね。あれがね、なんか、南雲さんが後藤のおかげで、まあその3機の旧式レーバー逃がして、で、桜田門で自衛隊と対峙するんだけど、でも後藤さんは危なくなったら逃げてよっていうわけですよ。で、しかも警察上層部も、臨時に君をここの司令官と任命しようって南雲を言って、で、命令は、自衛隊部隊が動いたら、速やかにその場を退去して、なんか別の司令本部に合流すること、みたいな命令だったんですよ。だから、南雲が怒って、何ですかそれはと。自主命令ならまだしも、テレビ、日本中の民放テレビが、NHK 放送局は占拠されてますんで、日本中の民放テレビが、ヘリコプターなどで、こう、見ているところで、一発も反撃しないで逃げろとはどういうことですかと。日本国民全員が警察への信を失うでしょうみたいなこと言って抗弁してたけど、意味ないじゃん。そこで玉砕しても意味ないし、その警視庁本部を自衛隊の手から守っても多分意味がない。だって警視庁のその権力者たちは戦うなって最初から言ってんだからね。で、後藤もまた、南雲さん、危なくなったら逃げないよって言ってるってことは、後藤だって無駄な抵抗をしてほしくはないわけですよね。となると、何のために第一小隊の3両を、わざわざ逃がして桜田門の方に送っちゃったのか。 それこそ桜田門に送らなければもっといい使い方があったかもしれないよね。警察の本部なんかに送るからろくなことにならないんだよと、まあ思うわけですよ。ね。で、そんな無駄な三、まあ第一小隊の三両を逃がす暇があったら、第二小隊の虎の子のイングラム3機をちゃんと逃がせよって思うわけですね。で、3号機はダメでも1号機と2号機は逃がせよと。大田もいるんだからっていう話ですよね。うん、だから、これは、まあ残念といや残念かなと思いますね。まあ別に結果は一緒なんだけども。で、ノアちゃんの1号機は、まあ逃がしてくれてたおかげで、こう、助かったんですけど、それこそね、泉ノアのその1号機の活躍がほぼないわけですよね。ヘリコプターで吊るされて、最後、サフラワーの甲板に無理やり着陸して、リボルバーカノン突きつけて終わりですよ。でね、あれもやりすぎでね、ブリッジ、引き裂いてね、リボルバーカノンぶっ刺してましたけども、あんなの、多分あれ、操作できなくなって、サフラワーってあれ、核ミサイルを東京に撃ち込むために、東京湾にまっすぐ向かって船が、動いていたと思うんで、あれ、操作できなくなったら、そのまま東京湾のどっかに突っ込むんじゃないのかな。そうすると大事故になるような気もして、心配はしたんですけども。で、まあ、その、泉ノアの、その、まあ、空から、まあ、降りて、ドカーンってやるだけだったら、それこそ、強襲レーバーでもいいよ、っていう話ですよね。まあ、空挺レーバーのヘルダイバーは、その、潜水艦に乗せて撃ち出すっていうために使うから、まあ、一個しかないからしょうがないとして、その、虎の子のイングラムである必要が本当なかったなっていうのはありますよね。空からヘリコプターで吊るしてっていうのは、別にイングラムでなくてもよかったんじゃねえのっていうのは、まあありますね。で、それこそ、自衛隊に突っ込んでいくガドリングガンを撃ちまくるあのシーンは、まあ2号機でやってほしかったなと思いましたが、旧 OVA 版の2号機は、あれなんですね。テレビ版みたいに顔が違わないんですね。太田のレーバー。で、右肩が、錆びた赤い肩の別パーツになっていて、まあ、あれ、ボトムズの赤い肩かなんかのオマージュですかね。まあ、ロボットオタクはみんな大好き、片方の肩赤くするっていうやつを、まあ、やってるんだなと思ったんですけど、あれは素直にやっぱ、2号機って、あれ OVA 版でも、第1話の最初で首がピッケル君にやられて吹っ飛ぶんですよね。だから、あれ、その後ずっと2号機顔違うね、ノアちゃんのと違う顔積んどきゃいいのにって、そのキャラ付けとしてすごくわかりやすいから、あれは2号機の顔、まだ発明されてなかったんですかね。旧 OVA 版では、まあ、肩の色を変えるっていうことで2号機、って分からすようにしてたんだけど、どうもやっぱりね、太田の乗るイングラムが、あのうさぎ顔、可愛いうさぎ顔が、ちょっとね、女性的すぎるよね、あの顔のデザインがね。うん、だから、やっぱその点では、テレビ版の2号機ヘッドのデザインは、やっぱ秀逸だなと思いますよね。あれだけで太田らしいなって、男っぽいなって思いますからね。まあ、出渕豊のデザインは本当あそこはいいんですよ。メカデザイン、伊豆淵豊って出るんですけど、伊豆淵豊で良かったなと思うのは、本当イングラムと、あと何だったかな、何かはいいなって思いましたが、土木作業レーバーを伊豆淵に頼まなければもっと良かったなと思うんですよ。まあ、あるいはもう篠原重工のロボットを、レーバーを全部、伊豆淵に頼んで、それ以外、四つ菱とかを、まあ、ひしとかをですね、他のデザイナーに頼んだ方が良かったなとつくづく思いますね。やっぱさ、まあ、篠原重工は、 なんか妙にイケメンロボットを作る新進気鋭の会社ですよね。で、四つ星とかその古い重工系のとこが、まあその小松みたいなところがなんか古臭いのを作ってほしいですよね。その土木作業に特化したレーバーっていうのを作ってほしくて、でそういう意味では伊豆淵のない方が良かったとつくづく思います。まあ、とにかく伊豆淵っていうのは、そのロボットアニメのお約束とロボットアニメのオタクだなと思うことで、あ、そうそう。あの、ブルームベアとか、その他のね、軍用レーバーとか他のメーカーのレーバーも、伊豆淵デザインのレーバーって結局ガンダムなんですよ。あの、ガンダムとパトレーバーって全然違うべきであって、その、もうガンダムで散々作り込まれた日本のロボットアニメに、まあ、風穴を開けるのが土木作業レーバーのパトレーバーの世界っていうことでしょう。なんだけど、伊豆淵のデザインが本当にそのガンダムから抜けれなかった。で、主人公のイングラムはまあ、格好、まあね、人間っぽければいいし、あとやっぱガンダムといい感じでデザインが違ってかっこいいんだけど、その土木作業メカのデザインってなった時に、もう伊豆淵が早速力尽きていて、もうズゴックみたいなのとか、ハイゴックみたいなのとか、もうそのハイゴックも伊豆淵デザインだろうけど、あの、ほとんどガンダムなんですよね。で、あの、それがね、一番よくわかるのはね、肩アーマーがついているってやつですよ。あの、ガンダムのモビルスーツが必ず肩にアーマーがついてるんですね。ザクでも何でも。ジムでも何でもね。で、これがね、その、本当の作業機械とかになった時に、肩アーマーつくだろうかっていうのが、すごく疑問で、つけようと思えばつけれるでしょうけど、いるっていう話ですよ。その、まあ日本の鎧甲冑とかはね、必ずこう肩に肩袖ってつくんだけど、その土木作業レーバーとかいろんなもんで、肩にその防護板がないとダメですかねっていうのがあって、って思うし、まああるにしてもなんかもう胴体から一体型になってるとか、人間の腕の肩みたいにこう撫で型になってるとか、もうちょっとあるだろうと思うんですよね。ところが、もう本当に、あの、土木作業レーバーでもヘラクレスとか、タイラント2000とか、もう次々に出てくる、いつものレギュラー土木作業レーバー、みんな、普通にガンダムと同じ理屈で肩アーマーついちゃってるんですよ。で、って、ほとんど、土木作業レーバーで肩アーマーいらなくないかと。結構重たいでしょ、あれ。ガンダムの世界とかだと、その、肩を守らないといけない理由があるわけですよ。戦争だから。軍用レーバーだから。だけど、土建レーバーとかは、ちょっと違いませんかって思うんですよね。で、そうそう、4億5000万年の罠の時に出てきた、その、水中レーバー、水中探査レーバーっていうのを、その操作できる人が、海上保安庁にいないから、その特茶二課の柴茂雄に頼みに来たとか言ってんですけど、おかしいよね。それって、今でも、まあ、こう、水中に沈んでしまったものとか探査するための、探査艇っていうのはあって、海上保安庁の仕事っていうのは、それがほぼ全てだろうっていう感じだから、その、水中レーバーを操縦できる人がいないんですって言って、助けを求めてくるのもおかしいんだけど、その、いわゆる、この海洋探査レーバー、まあ、ノチラス9600とかいう名前、よく覚えてたな。それね、どう見てもね、ほとんど普通に深海艇の形してるんですよ。全くレーバーらしくないのね。なんか手とかちょっとついてんだけど、全然レーバーらしくないの。で、これ、しばしげを出ないと操縦できないこと絶対ないだろうって思うんですね。で、これも多分、伊豆淵デザインだと思うんだけど、いや、水中レーバーっていう方、全然普通に深海艇じゃんっていう。で、意外と伊豆淵豊かなデザインセンスって知れてるよなっていうか、なんかね、細かいところをかっこよく見せるのは俺得意だぜみたいな感じですよね。もっと大元のデザインと、発明家的なね、その、デザインできないのかって多分できないんですよ。で、 まあそれできる人ってね、本当ね、日本のメカデザイナーっていう中にはね少ないと思う。シドミードとかがねアメリカ、まあできる人だと思うんだけど、あれがねもう日本だと過渡期始めとかいろいろいるじゃん。でも抜本的なデザインのその発明にはなってないんだよね。なんか本当にハイヒールの先尖らすみたいなね、もう本当その程度大同小異なんだよ。でデザインってさ、もうちょっと根本的に何かこの今までのもう常識をぶち破るようなのできないのっていう、まあ大河原邦夫がザクをデザインして、でいろいろアッガイとかズゴックとか水陸両用って言われた時に、じゃあ頭なしの一体型だとかいうのはすごく良かったと思うんだよね。でそのレベルのことさえも伊豆淵のレーバー見るといまいちないですよね。なんかねもうほんと警察レーバーとかもさ、なんか逆にズゴックみたいなのを出してきて、しかももう篠原重工ばっかりじゃなくて篠原以外が警察レーバーで新型レーバーでまあ来るみたいなのあったらいいよね今思ったけど。でそのイングラムはもうみんな大好き人型兵器っていう感じだけど、その例えば四菱が出してきた警察レーバーの新型っていうのがもうどっからどう見てもズゴックっていうような感じで、もう悪役みたいに見えるんだけど、でも第一正体がそのイングラムみたいなかっこいいのを乗りたいなと思ってたら、そうじゃない別の意味でかっこいいのになるっていうのはありっちゃありだよなと思うんですよね。でいわゆるこのコンセプトがイングラム型じゃないんだなって、なんならもう頭もないし、なんかいろいろ違わねみたいなのがあった方がいいと思うんですね。だから劇場版前に出てきた霊式っていうのとかも、もういかにももうネタが尽きた感っていうか、その伊豆淵がイングラムの、まあ、後継機ということでいくとキュベレーみたいにするかみたいなんで、いろんなとこ尖らしていくしかもうかっこよくできませんでしたっていう感じありあり感じるのと、霊式っていうのがさ、結局さ、なんかさ、手を尖らしてさ、攻撃するじゃん。で、いや、あれがね、そう、イングラムもそうなんだけど、よくね、なんか、土木レーバーをぶん殴っている、まあ、オープニングのアニメみたいなのあるんだけど、いや、どう考えてもね、その、指ね、5本の指を、関節がそれぞれあって、すごい大変な機械で、グーで殴ったら、その相手が土木レーバーだったら、すげえこっちの方が赤字になるぐらい手のジョイントが全部壊れるじゃない。だから、あれね、そのレーバーの戦いは格闘がメインなんだっていうセリフがもう確かにあるんですけどもね、その漫画版にもね。なんだけど、その柔道みたいにしてその相手を制圧するとか、相手の関節を一撃で、まあ、蹴り壊すとか、そういうのはありと思うんだけど、グーで殴るはないだろうって、つくづく思うわけですよ。で、やっぱり、僕はそう、実写版で、なんで電磁警棒出さなかったんだろうと思うんだよね。あれね、実写版で電磁警棒見れたら相当感動しただろうなと思うんだよね。しかもさ、電磁警棒さ、最後さ、ぶっ刺した時にさ、一回でっかい雷みたいなのがバスーンってこう出るのかなとか思ったら胸やつじゃね。で、まああれもさ、場合によっては人殺しかねないよね、電磁警棒もね。だけど、なんていうのかな、やっぱり57億もするレーバーで、グーで殴ったりしてたら、金がいくらあっても足りないし、大体ね、もう全然足りないでしょ、レーバーが。だったらね、まあ、それこそね、銃を使ってもいいから、こっちのレーバーに指一本触れさせないで暴れるレーバーを制圧するっていう方が正しいんだと思うんだよ。で、そういう中で言うと、まあ、その銃を使うっていうのが、まあ、市街地だと流れ弾がいろんなものに当たることを考えると難しいけども、例えば電磁警棒があるように、まあ、電磁さすまたとか、 そのもうちょっと長い棒ですね、長い棒術の棒ぐらいの武装を持っているとか、そういう、まあヒートロッドみたいなムチみたいなのもいいかもしれないんだけど、とにかくあの華奢なパトレーバーにですね、土木レーバーの体をぶつけさせたらもうダメだろうって思うんですよね。うん、なのでもうちょっとこう破壊力のある、もので、まあそのそこそこ50メートルぐらいの距離を最低取って相手をこう、まあ機能停止に追い込めるような何か、うん、そういう武装をね、考えた方が良かったような気が、まあ、しています。はい、まあそんなこんなで、かれこれ後半ももう1時間46分も撮ってるんで、そろそろラジオに入らなくなるんで、じゃあ今日はこれぐらいにしておきましょうか。はい、またお会いしましょう。レコンキスター。